というところで今回のね、はい、ホラー映画のねちょっと紹介に入っていくんですが、
はい、
あれちぱみさん、
はい、
ちょっとテンション下がりすぎじゃないですか。
いやーちょっとね水につけられてからちょっと
びちょびちょじゃないですか。
下立ってますよ今。
かおりさん、はい、マジでやりましたね。
ダボっと言いました
ノーメイクになってますけど大丈夫かな。
それはいつものことです。
ああそうですか、はい、いつものことです。知らないよ、ゲームマーケットの時もノーメイクかって思われるよ。
いや
そこはバッチリメイクですね、はいはい、ということでね、はい、まあ、この今回の紹介するホラー映画もですね、
はい、
はい、ちぱみさんがどうしてもこれをね紹介したいということで、
はい、
今回紹介するタイトル、はい、では何ですかちぱみさん。
いきます、せーの、ワールドウォーデッ
ド、ゼッゼッゼッゼッゼッ
ゼ
ッ。違うものになってますよ。
そうですね、
違うもの、
そういうテンションの Z じゃないですよ。はい、
ワールドウォーゼット、
ワールドウォーゼットです。
おー、
はい、
では、
はい、
ね、今回はカオリンさんではなくて、
はい、
チュパミさん、じゃあどうぞ出だしからスタートから、
はい、ぜひ。
いやまたさっきのあのエニグマのパターンと同じですよ、きっと。
はい、
いや、まあ、まず初めに私はね、あの、なんで紹介したかというと、
お、
はい、こちらを話さないといけないなと思ってます。
な、うん、でしょう、
私の好みは、まあ、ホラー映画ではなく、
はい、
まあ、シュワちゃんとか、まあ、トム・クルーズさんが出てるような、
はい、
もうバリバリのアクションが好きです。
はい。
はい。
もういいやつはいい、悪いやつは悪いみたいな。
うん、
完全中
学ね。はい。で、ストーリーが薄い薄いで。
それ、シュワちゃんファンとかに怒られるよ。
あ、そうですね。まあ、シュワちゃんとかの、まあ、
ラストスタンドとか相当ストーリー濃厚でしたけどね。
そうですね。
うん、
ただ、まあ、あの、アクションがすごいので、テンポとかアクションがすごいので、
はい、
まあ、ストーリーがわからない小学生とか中学生とかでも楽しめるような、そんな映画が好きなんですよ、私。
おー、なるほど。
明快なね、痛快明快な感じが好きなんです、
はい、そうですね。
そんなチュパミさんが、
おすすめ。
とも気に入ったのが、
はい、
このワールドウォーZ。
はい。
はい。では、もう、チパミさんは早々に、
はい、
ね、もう、していただいて。
もう今、すごかったね。もう、撤退の加減がね。
じゃあ、あとお願いいたします。
あらすじの方、かおりんさん。
はい。
お願いします。
例によって なりましたけど。
はい。
はい、
あらすじですね。
ね、はい、これね、今、ものすごいカットしましたけど、はい、ずっとチパミさんが同じことを繰り返した。ね、これ、リスナーの方は今ね、すんなり今、あらすじに入りましたよね。
はい。
そうですね。
それをね、
ちょっとバグとのように繰り返して
しまうもの。じゃあ、水につけすぎましたかね。
つけすぎました。はい。じゃあ、かおりさん、お願いします。
はい。いきますね。
はい。
妻と二人の娘と平穏な日々を送っていた、元国連捜査官のジェリー。ある日、家族を乗せた車で渋滞にはまった彼は、謎のウイルス感染によって凶暴なゾンビが瞬く間に増殖する現場に遭遇します。必死で家族を守り、間一髪で逃げも伸びたものの、
はい、
現場復帰の要請が入ります、
うん。
今や謎のウイルスの爆発的な感染拡大で全世界が崩壊しようとしている。そこで、かつて伝染病の調査や、紛争地域での調停に手腕を発揮してきた彼にジェリーですね、
うん、
調査隊への協力が求められたのだった、
はい、
愛する家族の安全と引き換えに捜査への同行を決意したジェリーは米軍とともに混乱が広がる世界各地の感染地域へと向かうのだったが、
はい、
そこで彼が見たものとは、
うん、なるほど、
はい、
うん、ね、こんな感じでつかみさんも言えたらよかったんです
けど、ね、素晴らしいつ
かみさん、ありがとうございます。
まあ、そんなね、はい、まあ、このホラー映画実はですね、
はい、
原作はホラー小説、
はい、
もうそれこそ有名なホラー小説ですよ、うん、
はい、
ワールドウォーZで Z はですね、
はい、
はい、もう先ほどカオリンさんからあったように、はい、ゾンビのことなんですね、
はい、
うん、そのねゾンビウイルスが発端で起こる世界ゾンビ戦争、
はい、
ゾンビ大戦、
はい、
その10年ほど後に、関係者に撮ったインタビューという設定、はい、のオーラルヒストリーなんですね、
はい、
まあ、そちらが原作なんですよ、
はい、
そうですね、
まあ、オーラルヒストリーというのは、まあ、あの歴史研究のために直接ね、
はい、
あの関係者に、
はい
はい、聞き取り記録してまとめることらしいんですけど、うん、はい、そういったオーラルヒストリー小説というのが、まあ、向こうで流行ったと、
はい、
で世界的にも、有名になってそれを映画化しようといったところで、まあ、こういった形の映画になったんですけど、
うん、
はい
はい、実はですねこの小説、
はい、
10 Days ラジオさんのですね第5回の冒頭でもですね、うん、これは面白いよということで、
あ、そうなん
ですか、田中さんが、はい、まだそのワールドウォーZの映画化とかいう話もないタイミングで、うん、もうすでに紹介されてたんですよ、はい、 なので田中間さんのね、その先見の明がすごい、はい、
そうですね、
すごいじゃないですか。
さすがですね、
はい。で、そんな田中間さんも注目のこのワールドウォー Z なんですが、
はい、
いざね、封を切られて、
はい、
まあ見てみたら、
はい、
原作と映画版がもう全く似ても似つかぬ別物だったんですね、
はい、まあ、まずあの主人公が原作では何人も出てくるんですよ。まあ主人公がいないんですよね。
そうですね。
だから今インタビューって言ったようにインタビューによって関係者がそれぞれ変わっていくので、
は
い、まあ視点が変わってるものだったんです。
はい、
むしろそこがね、
はい、
あのまあそれこそパズルであるかのように、
はい、
どんどんどんどんピースがね組み合わさって、はい、一つのまあ戦争が見えてくるんですけど、
はい、
それがもう映画版の方ではもうただのブラッド・ピットがもうね、
はい、
下走る映画になりまして、
はい、
もう登場人物も違ければその背景や細かい設定もね、
はい、
ほとんど違っている、
はい、
ほとんど違う、
そうなんですよ、
なんですよね。で、
はい、
2007年に、ブラッド・ピットの制作会社である、
はい、
まあ、プラン B エンターテインメント、
はい、
というところがですね、こちらのワールド・ウォー・ゼットの、映画化権をですね獲得して、
はい、
でもってブラッド・ピット本人が主演で制作されると、
はい、
ブラッド・ピットがもう超絶ね、
はい、
そのもうアーダコーダー言ってその通りになる形で映画化されてしまったわけですね。となったらそらこうなってしまうだろうと
、うん、そうですね、
まあ、
う
ん、いいように言えば原作を知ってても楽しめる作品で、
はい、
まあそう考えると、まあ、原作の方がねやっぱりよくできてたななんて、まあ、この映画に限らずいろんな映画で言われるじゃないですか、
まあね、
いや 原作主義者とかいろいろありますけど、
はい
はい、まあ、そういうね原作の方が良かったっていうのはありますけど、まあ、そんなことをね言うのはねもう野暮ですよ。
そうですね、
うん、この映画において言えば、はい、なんせもうねあのね近いとかねあの似てるとかそういった部分がもうほぼないから、
はい、
もう別物として、
別として、ね、
タイトルが一緒なだけで、
はいはい、
もうブラッド・ピットのアクション映画だとして見ていただきたい。
そうですね、
うん、
ここまで違うとこう完全に分けて考えられるんじゃないですかね。
そうですね、ちょっと半端に似てるものよりは全然ね、
はい、
はい、っていうのをねやはり念頭に置いて見るべき映画ですね、
うん、
で、
そうですね、
この映画実を言うと日本ではですね、まあ、19.3 億円と、
はい
はい、19億3000万円ですね、
はい、
という興行収入をまあ叩き出したものの、
はい、
まあ、一般人の評価はあまり良くないんですね、
うん、評価は分かれます、
うん、賛否両論なんですが、はい、なぜかと、それなぜかというと、うん、あの日本、まあ、こと日本に限った話ですが、
はいはい、
日本だけで言うとその PV だったり、まあ、テレビ CM でワールドウォー Z がねバンバンバンバン、まあ、CM 流れた時にそのゾンビものであるっていうことを完全にその見せないまま、
うん、
封を切ってしまったんですね、
うん、
それによって あのブラッド・ピットの新作しかも何々世界を巻き込んだアクション映画かなと思って見に行った一般層の人が思わぬ痛手を食らってしまうと、
うん、
なんせゾンビ映画ですから、
うん、まあそうですよね、その覚悟がないとゾンビ映画って知らずに見るとちょっとね、
そうでしょうね、
まだまだ日本ではねホラーっていうジャンルってちょっとニッチな方に、
ニッチです、はい、特にゾンビに対してそんな一つのジャンルとして確立してないじゃないですか、
ね、しかもあれね、あの映画全年齢対象やったんですよ日本では。
ああ、R ついてなかったですね。
確かにそうなんですよ、
見るとそのまあゴア描写とかってほとんどないんですよ ね、
ないですね。
そうですね、うん、うまくあのカメラをカットしてやったりとか、う
ん、なるほど、ね、
そうですね、
はい、
あれは確かにちょっとあのコマーシャルね、
うん、
はい、
押されてた部分っていうのが全然違いましたもんね。アクションとまた全然違う、あの声優が豪華っていう、
あーそうですね
声優が豪華みたいな全く違う部分での押し方をしてましたもん ね
吹き替えは本当に豪華で、
はい、
もうあの声優ね、もう長年やられている方、有名声優もね多く使っていますし、
はい、
あとまあ途中から合流する女性の坊主頭のねセガンという女性が坂本真綾だったりしてですね、
はいは
い、まあいろんなその声優ファンに向けてプッシュしている部分はあるんですが、
はい、
まあでもそれはそれとしてですよ、
はい、
うん、
まあでもね、これちょっと言わせていただきたいんですけど、
何ですか、
はい、まああのそこなんですよ、あの、
うん、
多分ねそのまあ全年齢対象の映画にしたっていうのも、
はい、
あのまあ会社の都合かもしれないんですけども、
はい、
ゾンビ映画はね売れないんでね、 なかなかね、そんな大々的にはね、まあでもそういうところがいいと思ってます。
うん、どういうことですか。
だからあの血とか黒とか気持ち悪さがないけれど、
うん、
あ、
はい、ないけれどその緊張感やったりとか、
うん、
アクションよりも一歩進んだその怖さがあるじゃないですか。
そういうホラーが苦手でも見れるし、
はい、
アクションでドキドキハラハラするって意味で言えばもう相当よくできている映画ですもんね、
はい、
うん、はい、まあそうですね。ちょっとまあ映画の背景部分の話になるんですけど、
はい、
まあとある情報によると、はい、まあ制作自体もかなり難航してたみたいですね、はい、こちらのワールドZ、
はい、そうですね、うん、
脚本がですね、もう撮影中にまあ2点3点、撮影中にですよ、うん、2点3点して、
はい、
で、撮影終了後もですね、はい、やはりそのラストが気に入らないということで、
はい、
追加撮影のためにですね、
はい、
はい、撮影現場のブダペストに戻ってもう一度撮った。撮り直したほどに。
会社 NG が出たんでしたね。
で、あと企画もですね、大いに揉めて、
はい、
スタッフも何度か変わってしまい、
はい、
まあ、
はい、
時にはその企画を中止するかっていう、そこの寸前まで行ったらしいんですね。そんな実は問題作なんですよ。
はい、
もう、だからもう非常に揉まれて揉まれて、やっと出たのがこちらのワールドウォーZなんですけど、その日本の、映画雑誌の中に、まあ、映画秘宝、
はい、
が、まあ、発表し、まあ、そういった雑誌があるんですけど、が発表した、2013年度の、映画に対するワーストランキング、秘宝博祭アワードっていうのがあるんですけど、
はい、
こちらでまさかのですね、ワールドウォーZはですね、1位になってしまったんですね。その年の最もがっかりした映画とされてしまったんです。ただね、そんなの関係ないですよね。チパミさんからすれば、は
い、それちょっと私に言わせてもらえますか？
あ、いいですよ。じゃあ、もう一回戻りましょう。
はい。
はい、じゃあそんなね、都合の良すぎる展開への不満もねあったみたいで、
いやそうだから、
いや
もうそんなの関係ないですよ
、はい、食い込む位置
すごいですね。
いや
なんちゅうところに食い込んできたのはい、
はい、
まあ今回の映画ちょっと特殊なので、
はい、
一回その冷静にね、
はい、
あの世間の評価の部分で一回下げてからチュパミさんがどこを好きで、はい、そして私とカオリンさんはどこがこの映画の見どころかっていうのを攻めようという、
はい、
今回はちょっと特殊な思考で、
はいはい、ちょっとねこういう話もちょっと大事な部分でもありますからね。
そうですね。
ワールドウォーZって作品は
無視できないです、
はい、無視できないんですよ。
はい、諭されました。
純粋に面白いってだけでは、はい、やはりこのラジオの性質上、はい、いろんな人が見るかもしれないっていうところで、
はい、
ちょっとまたね、
は
い、保険としても
そうですね、
はい、諭されました、諭されました、
はい、でまあちょっと期待値がねどうしても上がってしまってたっていうのはあると思うんですよ。なんでだってブラッド・ピットがね主演でね、
はい、
で日本人もブラッド・ピット大好きじゃないですか、
はいはい、
なんでまあ期待値ぐんぐん上がっててで制作費が何億でとか言ってたらそれは皆さんねまあもうじゃ絶対見に行こう、でまあ言ってしまったらリスナーの方なんかもうほとんど見に行ってる可能性もね、
うん、
あるぐらいやっぱり有名な映画ですから ね、
うん、
まあでもそれでもその映画秘宝の方では、
はい、
ちょっとワーストランキング入っちゃって、でまあついでに言うとそのワーストランキング、
はい、
まあ1位が、ワールドウォーZなんですけど、はい、2位がマンオブスティール、まさかの、はい、で3位がダイハードラストデイ、
あ
で4位で R100 っていうねここに来て R100 かもっと上だろうと思いましたけどそれ1位だろうって思いました。まあまあまあまあ、あと5位がキャリーで6位がガッチャマンで7位が資料の腹渡のねリメイクっていうね、
いい感じのランキングですね。
ホラーホラーばっかり、
あら
ホラーとアクション映画ばっかり、
そうですね、酷評を受けやすいんでしょうね、またね、
だってこれもう R100 以外全てホラーとアクション映画ですね、はい、はい、
まあただ分かるっていう部分がこの分かるこの感じね
ここね、だから結局期待値なんですよ、はいはい、まあ、ガッチャマと R100 に関しては多分期待値以上にあれだったんだと思うんですけど、
は
い、まあそういう部分がね大きく影響した
の
かな。
まあ、マンオブスティールはマンオブスティールでねまたいろいろあった映画ですから、うん、まあまあ分からないでもないなっていう部分
も
あり
ます
けどね。
まあ、端的に言うとその、はい、この映画の面白い部分って、まあ、その恐ろしいゾンビをね、
はい、
そのもろともせずに、
はい、
その走り抜けていくその不死身のブラッド・ピットの、
はいはい、
まあ、無敵っぷりを楽しむところじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、だからその そういう目線で見なくちゃいけないし、うん、あとその1億2500万ドルっていう風な、まあ、制作費をかけてるんですけど、
はい、
まあ、メタ主人公系のゾンビ映画っていうのを、
うん、
まあホラーファンの方も分かった上で見るべきですよね、
うん、そうですね、そう思って見るとまた変わってくるんですよ絶対、
うん、
あのコマーシャルだけで見て見た人は多分やっぱってなっちゃうんですけど、
なっちゃいますね、
やっぱちょっとこう入れていくとまた違った見方が見えるっていうね、
ちょっとあれかもしれないですね、あのアイアンモアレジェンドに似てるかもしれないですね、あっちもあのそういうなんかね化け物と戦う、
はい、
あの誰でしたっけ、ウィル・スミス、
あウィル・
スミスと化け物の戦いなんていうのは全く、はい、あの宣伝なんかでは描かれないまま封をつけたんで、はいはい、やっぱね、そこら辺だと思いますよ、日本の配給会社の都合と、はい、まあ、やはりそのニーズ、映画を見る人のニーズっていうのがやっぱね、どうしてもありますから、まあ
仕方ないですね、外国とアメリカとその日本ではちょっとすり合わない部分っていうのがどうしても
あります
からね、
いやアメリカってゾンビ映画っていうのだけでもう一定のその収入が見込めるわけですよ、うん、ゾンビ映画じゃあもう見に行く見に行くっていうのが一般層の中にも大きく割合としているんですね、
うん、
それはもうボードゲームにおいてもそうなんですけど、ゾンビボードゲームもゾンビ映画も人気なんですよ、はい、うん、
ただ日本は、ね、恋愛とかの中にちゃんとゾンビ映画っていうジャンルがもう
隠され
て
る、そうそうそうそう、ホラーの、ホラーの中っていうよりもホラーとまた別でゾンビっていうのがあるぐらいなんで、はい、うん、でワールドウォーゼットも流行ってましたし、小説がね、
はい、
うん、っていうところはありますけど、うん、日本としてはそこら辺がまあちょっと問題になってしまったなっていう、うん、うん、でね、まああのまだ見られてない方もしかしたらいるかもしれない、私の予想としてはおそらくこのラジオを聞いている方は、
はい、
もうほとんど見てるかなと思ってますけど、
もしかするとね、あのたまたまなんか見れなくてとか、
見ないなって方はね、もしそういう方がいらっしゃったら、あの私のワンポイントアドバイス、マシュー・フォックスを探せ。はい、
わかります、
これは大事、
はい、
これ大事ですよ、このマシュー・フォックスを探せ、
もう私もそれを言いた
い、これミッション、ミッション、
はい、ミッションですね、はい、
はい、あ、ヒョミさんマシュー・フォックス
を探せ、いやマシュー・フォックスを探せ、違います、ジャックを探せです、
あ、そうですね、
はい、
ジャック
はて、もうこれはもうこのね、
うん、マジって
マジ
マジいついたっていう、
ね、マシュー・フォックスっていう方がいてですね、
はい、
有名な
ロスト、
ロスト、
あ、
海外ドラマ
のロストです、は
い、
あの孤島にね、
LOST、
ロスト、わかります、わかります、
孤島に閉じ込められて、まか不思議なことを体験しながら、
はい、
島を無事脱出できるかどうかっていうね、
はい、
全6シーズンですか、
はい、
はい、もう4シーズンあたりからクソドラマになりますけど、
みんながそこら辺でちょっとやめてるっていう、
そうね、もういいかなみたいな感じになっちゃう、
その主人公なんですよ、
はい、
で私あの実はロストは見てないんですけど、
うん、ロスト面白いですよ、
出てるんです、出てるんです、
このマシュー・フォックス自体がもうこれで名を売った人なので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
はあ、
ん、あ、ロストでね、
ロストで、
はい、
名を売った、
ね、
はい、売った方なので、
はい、
本当ね、これうって思うタイミングで出てくるっていう、
そのね、ワールドウォーゼットを Google なんかで検索すると、はい、出演者っていうのが写真付きでポンポンポンって出るんですね、最近は便利ですから、そしたらその中にマシュー・フォックスがいるんですよところが、
そう、
もう、出てないですもん、ほぼ。もう見つからないです。え、いたっていう。
ああ、そういう、なんか、売れ出した時の微妙なタイミングだった。
いや、違うんですよ。もう十分
有名です。あの、ロストの方が前なので、
全然昔なので。
はい、でも2007年から撮ってますけど、ここ。
いや、2007年から撮ってるのではないですけど、まあ、純粋にロスト自体が、もうね、2004年とか、そんなドラマで、で、マシュボックスさんも、もう十分有名になってたのに、
はい、そ
のマシュボックスさんを使っておきながら、もうほんと一瞬しか、出ない。
私もあのインターネット見た時に、
嘘だろ。
全然知らなかったって。え、どこにいたのってまずなって、
はい、
あの役を見た時に、
はい、
はって、それでもはってなるこの感じ、
はい、
っていう映画です。
どこに出たんですよね。
いや、それは言えないです。
はい、
あ、そこはもう探して。
はい、はい、もうランちゃんを探せのね、
はい、
バリにマシュー・フォックスがどこで出るのかっていうのを。リスナーでまだ見られてない方はぜひ見ていただいて、はい、そしたらまた楽しみ方も全然変わります、はい、
全然変わりますよ、うん、本当に
いたって、ね、うん、それぐらいのね、
はい、一瞬的な感じで
一瞬ですよ、
はい、
はい、 まあそんなところで、はい、はい、まあこんなワンポイントアドバイスも入れつつ、
はい、はい、
まあここから
はね、ここら辺からね、じゃあちょっと核心にも触れて、
はい、
はいはい、進めていきますので、まだまあ見られてない方、
はい、
まあちょっと見てからと思っている方は、まあバーを先に進めていただくか、はい、はい、実際に見た後にぜひ聞いてください。
はい、
というところで、はい、チパミさんスタート。
はあ、スタートスタート。
スタート。先ほどから振りがね急なんですよね。
そうですね。はい、怖い怖い。
頑張
この振っておいてね。頑張
頑張
え？
あ、まあ、じゃあね、逆にそのまあ、散々今その話をしましたけど、私はこの映画、うん、結構やっぱり好きで、
うん、
斬新なっていう部分もあるっちゃあるんですよね、全然ね。
斬新
ですね。斬新というか、物語の進み方というか、
は
い、
じゃあもう物語に触れていきましょう。
はい、
まずですね、まあ映画自体はもう冒頭結構短いですね。
短いですね。
もうことが起こるまで本当に10分もかからないんですけど、はい、まあ、家から始まるんですね。
そう
です。ブラッド・ピット、はい、主人公の名前何でした？
はい、主人公はジェリーですね。
ジェリーの住む、はい、まあ、奥さんと娘2人と住んでる家から始まるんですけど、はい、そのもう冒頭の方、もう一番最初の絵面がドーン・オブ・ザ・ゼットのオマージュ。
そうですね、
全く一緒の絵面なんですよね。はい、にーって開いて、はい、女の子が入ってくるんだけど、ドーン・オブ・ザ・ゼットの方はゾンビ化した女の子が入ってくる。
あれやっぱりオマージュなんですかね。
まあそうでしょ
う、うん、
だってベッドの配置も一緒ですからね。
やっぱりそうなんですね。
はい、でゾンビかな、いや違うっていう雰囲気を一瞬ね、うん、見せつつ始まるのが、まあこの映画なんですが、まあすぐね外に出かける用事ができて、まあ外に出るんですよね。
うん、
でもう気がついたらもう渋滞。
そうですね。
あそこら辺の説明ももう微弱。全然ないですよね。もうでも家族で何ですか、言葉遊びしながら。
そうですね。なんかお出かけみたいなね。
はい。で、でもう普通に渋滞にまあ巻き込まれてブーブーなんてやってたら、うん、まあ警官がね、サイドミラーをバキャーンっつって壊してって、なんだよみたいな。そのブラッド・ピットの小物っぷりが出て、うん、何みたいな。
小物っぷり
今何あったのみたいな、ね。いや、他の映画のブラッド・ピットだったらもうそんな。
あ、まあ、
そうですね。
うん、
もう今回のブラッピはちょっとそのね、いいお父さんであり。
あ、そうですね。いいお父さん臭が強いですよね。
あ、でもあれなんですよね。この時のブラッピって、
うん、
本当にちょうど、はい、まあ、今までいろんなブラッピ映画撮ってきましたけど、
はいはい、
ある意味ちょっと、
落ち着いた。
そう、落ち着いて、
うん、
ちょっと変わり目な部分でもあるんですよね、実はね。
あ、そうなんですか。
正直、ほうほう、ブラッピー映画を、
まあ、あ、でも今まで
方は特に、アップになった時の顔のシワを見た時に、はい、皆さんもこれ言いたい、映画館行った方は思ったんじゃないかと思って、
うん、
年取ったな、ブラッピー。
そっちかい。そっちかい。
悲しい。
演技力ちゃうんかい。そっちかい。
いや、本当に、ブラピをずっと昔から見てる人。うん、
あ、ファイトクラブとか、
はい、
セブンとか。とか
あ、あの辺と。
目元に刻まれた足を見て。
あの辺と比べたら、
それはね、いや、私も思うんですよ。最近、目尻に血が増えたな、はい、カオリンさんってね。
私
出会った頃
は。自分もじゃないですか。
確かに。どんどん、そんな経ってないでしょ。
もっとツヤツヤだったのに。ツヤツヤしてたんですよ。
ま
あ、
確かにね、年取りましたね、うん。そんな話はいいんです
よ。そういうこと。
そんな話はいいんですよ。
そう、それを言ったら、もみさん
も
です
から。全員ですね。全員ですね。はい。はい、
でもですよ、
うんうん、
あ、年取ったなって思うと同時に、
うん、
いい感じに年を取ってるブラッピがこの映画では見えるんです。
ああ
、これ私結構推したくて、
はい、
この私はもう終始この映画のことをブラッピ映画だと呼びたいんですね、
うん、
いい意味でも悪い意味でもブラッピ映画、
うん、あ、
皆さん本当そう思って見てもらいたい、ね、ゾンビ映画、はい、いや違います、アクション映画、
う
ん、違います、ブラッピ映画です。
制作もブラピの会社ですしね。
ブラピ映画なんです。だから国評をするとかそういうんじゃない。いや、みんな分かってないな、うん。ブラピ映画だよっていうこと
みたい。そうそうそう。あ、つかみさん負けてるよ。ほら、もっとプッシュしてる。
はい。ちょっとそうですね。
かおりさんの火がついちゃった。
よかったよかった。
うん。
いや、でも、ブラピさんはね、そんなにファンじゃない。ブラピさんはそんなにファンじゃないんですけども。
うん、あ、そうなんですか。
はい。
あら以外。
はい。まあでも、イケメンそうですけどね。
イケメンそうね。
イケメンそうです、
ね。はい。
イケメン掃除様ですから今や。
はい。でもまあちょっとね、ブラッピさんの無敵っぷりをなんか、
うん、
そのシュワちゃんとかトム・クルーズみたいな感じの無敵っぷりと重ね合わせて面白い映画だと思います。
うんうん、それもうそういう枠組みなのね。
そうですね。
そうなんですよ、ブラッピは無敵なんです。
うん、
はい。
そこが魅力なんですよ。
まあまあまあまあ、
先ほどのね、あのワーストの話にもね、はい、あの無敵すぎるというか主人公があって、ね、うん、違います、それはブラピだからですっていう説明ができるほどの人なんですよ、
彼、うんうん、はい、
長いもうストーリーの話行こう。いやいや、ちょこちょこ、ね、ちょこちょこ出していこう、それ、そう、ね、うん、もう、まあ、あのカオリンさんがちょっと火がつきすぎた。
思い出しました。
はい、
まあ、そのね渋滞にねハマって、ね、
巻き込まれ
て、ね、バーンってなってね、
あ、そうです。ほんで警官が、はい、あの窓ガラスをドンドンドンと中にいろって、なんかね、まあのっぴきならない状態をね、はい、ちょこちょこ気づき出す、まあ、ブラピー一家なんですけど、はい、中にいろ危険だみたいになったら、それを言った警官が直後にね、そのゴミ収集車ですか、トラックにバーン引かれるんですよ。はい、そのバーンって引かれる時で、うわっこの映画怖って多分一般の人はびっくりすると思うんですけど、うん、
はい、
あの警官後ろからそんな車来てんのよく気づかなかったなって。まずここで一ツッコミですよね。
ホラーツッコミのね、一ツッコミですね。
はいはい、ここただ
はい、
あのボスの跳ねられっぷりはファイナルディスティネーションよりはマシです。
ああそうですね。
よりは全然マシです。
ああそう
ですね。ビチョって感じじゃなくて、はい、ね、プルーンってプルーンって飛んでいきますからね。
ハリウッドのね、
ビチャーじゃないですよね。プルーン
です
よ
ね。
あの昇竜拳食らってうーおーってなってるぐらいの、
はい、そうですね、ビューってね、
人の命が軽い軽い、うん、
まあそんな時にね、はい、後ろからなんかね人とかがねこうわー
っ て逃げ出すんで、結局渋滞で車も動かない、はい、ブラッドピット一家はもう車を捨ててわーっと逃げようと思うんですけど、結局ね、あの動きもできないんで、まあ、車で頑張って逃げるんですけど、うん、
はい、
その車もね、その対向車にバゴンってぶつけられて、
はい、
もうめっこめこなってね、まあ、まずそこで死んでないね、
死んでない、
うん、家族無傷、
はいはい、無
傷です。あ、それにあれですよ、警官がバーンって引かれた時のあのブラッド・ピットのあっちゃーって顔も見ものです。
あっちゃーね、
うん、でその後に、はい、まあ、あのたくさんの、まあ、ここでもゾンビが、
はい、
もううわーっと出てきて、
そう、ね、
これがまあもう見られてる方はもうご存知ですけど、走るタイプ、は
い、うん、
しかも、28日後やレックのね、はい、まあ、パワフル系ゾンビ、
うん、
に、まあ、勝るとも劣らないパワー系、
パワー系ですね、
これはね、
パワーゴリ押し系ですね。
そうですよ、何がパワーってね、ちょっと知能が残ってるタイプのゾンビなので、
はい、
あの窓ガラスとかをねヘッドパッドで割ってくるんですよね。
割ってきますね、
はい、肘とか使いながらね、
はい、
ガチなんですよ。で、あーとかじゃなくて、みたいな、バシバシ来る、でまた見物なのが、その街をそのヘリからのカメラでパンしながら、そのフォローしながら、うん、その逃げる民衆とそれを追いかけるゾンビ化したパワー系民衆たちが描かれるんですけど、
はい、
これね結構面白いの、メイキング見ると面白いの、半分以上がもう CG なんですよ。でも本当 CG って分かんないぐらい、やっぱり、うん、もうものすごい制作費かけて作られてるんで、はい、もうめちゃくちゃちゃんと動いてるんですよね、それぞれがね。
そうですね、監督の方があのメイキングでこのシーンを撮りたかったんだって
言っちゃってましたからね、
言っちゃってましたからね。
でそれをだけ存分に熱をかけてるんですね。
そうなんです
。それを惜しみなく、はい、もうがっつり映してるんで、それは見ものですよね。
そうですね、うん、
でまあそんな感じで逃げるんですけど、はい、ブラッド・ピットはもともとね仕事何されてたんでしたっけ、
国連捜査官ですね。
はい、もともと戦場にいてね、
はい、
あのいろんな、まあ、ギリギリの命からがら、はい、まあ、生き延びてきた人間なので、そういった時も冷静な反動ができるのか、あの、はい、感染した民間人をですね観察してですね、逃げながらも、はい、で12秒で感染するということに気づくんですけど、
はい、
その時の吹き替え版の演出の声、
はい、
がもう全然意味わかんない。
1、2、3、4
でね、7の言い方が腹立つ、
はい、7
って言うんですよ。ここね、武器人間と一緒です。
そうですね、で
気合入って、
あの実は私、
はい、
あの例
によ
って吹き替え見ないので、
見てないよね、あ
字幕でしか、
はい、いや、そ
っちの方が、いや、私、まあ、こういうとあれ、ね、ブラッド・ピットの吹き替えっていつもあの堀内健雄さんっていうね、
はい、
あの方が専属でされていますけど、はい、
うん、
どうしても私ブラッピーは地声で聞きたい人なので、
お
あのこれ知らなかったです、今すっごいびっくりしました今、マジで、
マジ、いやそれ見物です、後で見ましょう。いやもう、
すごいびっくりしました今
って。
いや私も昨日見てびっくりしましたよ。
昨日見てびっくりしたんですか。
昨日見たの。
昨日見ました。
こんなにプッシュしてるのに昨日見たの。
いやいや2回目、
3回目、2回目です。
はい、
吹き替えじゃなくて字幕で。
そうですね、私はあの映画館で行ったので、
あ、
うん、
やっぱり、
はい、
衝撃、あれ吹き替え映画館行った たらあれ聞けるんですね。じゃあその、
そうですね。まだマジですね。
衝撃ですね。
はい。
吹き出す自信があります
もん。そうですね。
そうですね。
へ
ぇー。まあね、その1回目でありがとうね。
12秒で。
はい。
はい。
感染する。
感染するって。まあ、あの声は、一番最初の家のシーンで流れてるラジオかテレビの、
はい、
実はまあ、おそらく向こうで有名なテレビの、そういった、まあ、はい、お約束のカウントと思われるんですけど、はい、それがね、演出として流れるんですけど、そこで一回、はって我に返りますよね。
はい。
うん、声が可愛すぎるだろっていうね。
でもまあ、そこも何でしょう。ホッとするところですよね。
マジかい。
はい。
そこもポジティブに受け止めるんかい。
は
い、
まあね、これはね、
すごくない？
ポジティブに受け止めて見ると楽しいと思います。
まあ、それ何でもや。何でもや。
いや、っていうのもね、はい、コーヒーブレイクがいっぱいあるんですよ。あ、
それは言えていますね。はい。確かに、ね。
なので、ゾンビ映画だと、ちょっと精神的に来るなとか、
うん、
ストレスがたまるなっていう方は、ワールドオーゼットおすすめなんですよっていうことで、はい、お願いします。
はい。で、ですね、まあこの映画、まあどんどんどんどんそのシーンが変わっていって、はい、もう街から街へどんどんね、移動していくんですけど、ね、ところどころで意味深なキャラクターがね、何人か出てくるんですね。
はい。
まあでもそれも、ほぼ意味がない。なんかその脚本が、
うん
うん、まあたびたびね、二転三転したって先ほど言いましたけど、それにも似てて、なんかね、喘息の薬をくれる人、
はい、
娘がまず喘息の設定なんですけどね、千葉さんね。
そうなんですよね。
でも、
結構重い喘息でね。
重い喘息なんですけど、そんなにその後フィーチャーされない。
されないですね。というか娘はもう、ほぼほぼ出てこないですか、
ね、途中で出てこない。
そうですね。家族愛どこ行ったっていうことには。
で、喘息の薬をくれる人が突然お兄ちゃん現れるんですけど、はい、その人もなんかやたらね、なんか決め顔でくれる、あとあと出てくるのかなって思いきや、出てこないし。
全くね。
まあ、関係なくなるし、はい。
そうですね。
で、まあ結局、ビルが近くにあるから、そのビルに逃げ込むぞって言ってね、
はい、
もうビルに逃げ込むんですね、
はい。
なんでそんな狭いところに逃げ込むんだよって感じですけど。で、ゾンビとかがそのね、ビルに逃げ込む時もいっぱい、ね、飛び降りてくるんですよ。ビルからビルからバンバンバンバン落ちてきて、はい、でうわ上から落ちてきたと思ったらそのゾンビもまたバタバタバタと動き出して、ああここの人もうゾンビだ逃げろって。でね、一家4人じゃないですか、
はい、
4人もいてね、そんな足でバトエな子供もいるのに無事逃げられるかって、逃げられちゃうんですよ。でビル入れちゃうんですよ。
はい、
入れちゃう、ね、
ビル来ちゃうんですよ。
はい、
ゾンビ出くわさないんですよ。
へ
え、はい、なんでだっていうぐらい無事。でそのビルの中で結局、まあ、異国の方の部屋にたどり着いて、
はい、
ちょっと中に入れてもらってかくまってもらうんですね、はいはい、あそこは20、まあ、個人的には28日後のオマージュかなと思うんですけど、まあ、28日後でも似たようなシーンがあって、はい、で、まあ結局そのビルの中でもね、
うん、
結局ここにいては助からないっていうのを、まあもう戦場を渡り歩いてるブラッピーはもう知ってるので、
はい、
脱出しようって言うんですけど、はい、その家族は私たちはここに残る救助を待つということで結局待つんですけどね。はい、でも結局ブラッドピットは外に出てしまった物音で気づかれて、はい、その家族たちもゾンビに襲われますよね。
襲われますね。
襲われますね。
あれは間違いなくブラッピーがある。
ブラッピーですね。
はい。音立てましたもんね。
はい。
ね、
でその後、まあそのビルの中で、はい、もうたくさんのゾンビに追いかけられて、あそこは見ものですけど、はい、
うん、
そこちぱみさん、うん、ヒー言ってましたね、
怖くて。そうですね。
パッと出てきますもんね。
はい、
で顔中にブラッピーがゾンビの血を浴びるんですよね。
ブシャー
って。でその時もうあっちゃーって言いながら、
ええ、
うぶばあっちゃーって言いながら顔中に浴びるんですけど。
そうですね。
でブラッピーは自分が感染したのではないかと。
ええ、
はい。
これはまずいってことで、まあ、家族を屋上に逃がした後に自分は屋上のヘリに立ってですね、で12秒数えるわけですよ。
そうですね。
でその12秒数えて無事だったら逃げよう、もうゾンビになるんだったら飛び降りようと、ここ結構見ものなんですけど、ただその後のシーンで分かるんですけど、12秒でゾンビ化するっていう風な決まりはないんですよね、はい、
そうなんですよ、ね、
そうなんですよ、
そうですね、
実は5分から10分かかってゾンビ化するやつもいたっていうのを別の兵士が言うシーンがあるんで、
はい、
あの時やゾンそのブラッド・ピットがやってた努力は結構タイムロス、
はい、
後ろから来るゾンビに時間を与えてしまっただけね、
はい、
あれもねよくわかんない、
割と衝撃ですよね、はい、あれね、
はい、それをリアル、
まあまあリアルかもですね。私たちもその同じ立場だったら、
はい、そうですね、勘違い
を。ヘリに立つかな、
立ちますかね。
怖くて立たないですけど。
で、あそこがまたブラピのかっこいいところなんです。
確かに。
はい。
潔さ。
12秒待つ。
確かにね。
あれが、また見せどころというか、うん、最強説みたいな。のを語りたいが食べないです、はい。
しかも感染してない。
そう。
あんだけ顔に浴びてたのに。
すごいですよね。
感染経路よくわかんないですよね、これ。
うん、
なんか噛まれたらって言ってますけど、はいはい、あんな顔中に浴びてるのに感染してないってことは血ではない、
血ではないんです
よ、ね、歯かもしれない
歯、そうですね、
歯にウイルスが、
この後また出てきますけど、あの歯を抜いた国は助かったって、
うん、
まあそれはまあまた後です、
後にして、
はい、
でまあ結局その時に、ビルからね、はい、まあヘリで助けられて無事逃げるんですけど、その時のあの飛び降りるゾンビたち見ました、カオリンさん、あれ要はヘリコプターが屋上からプルプルプルプルプルプルっつって、
はいはい、うまいな、うまいな
ってなった時に、ね、逃げた時に
うまくないですか、今
ゾンビがうわーっつ
ってね、
みんなのタックルしてくるんですよね、
はいはい、すごいですよね、ジャンプというか、
あーすごいですね、あ、
今まで過去見たゾンビの中で一番アクティブなタイプですよね、
もうみんなもう全く怖くない、
怖くない、
よいしょって
もうちょっとアスリート級のゾンビですよね、あれはね、皆さんね、
まあ、基本的にね、いろんなまあ映画でもゾンビがパワーアップするっていうのはまああるとは思うんです
けど、
まあ、
バイオとかね、
とんでもないですよね、なんかスポーツ選手みたいな、ね、みんな
走り幅跳びみたいに、
ピョンピョンって
ピョンピョンピョンピョンピョンってみんな飛び降りていく、
はい、
ガムシャラ、
すごいですよね、
ちょっと可愛いですよね、うん、
まあでもやっぱり助かると、
はい、そしてその時のヘリの、
はい、
運転をしてるのがマッシュフォックス。
ああ、そうなんですね。そんなところ
で。これはもう気づかない。
いや、確かに顔ちょっとね見えましたけど。
あれ無理ですよ。
だからそこでマッシュフォックスって一番最初に気づいた人は、あ、このヘリコプター落ちるんじゃないかなって多分思う。
はい、あ、思うはずですね。
ロストと一緒で。でも落ちない。
あれっていう、
ね。全く落ちない。
加わってくるんじゃないかって思うと思いますね。多分メンバーの中に。
はい。
もっと主要なメンズとして。
え、まさかのですよね。
全くそこだけで終わる。
エキストラですよね。
はい。ほぼほぼ
もしかしたら仲間になる脚本だったんじゃないですか、そこまでの脚本は。
本当はね、
それ以降もしかしたらマッシュと一緒に食べるみたいな、でもそれもなしにしたのかもしれないですね、わ、かりませんが、
まあ、でいくつかね、そういうなんかスケジュールの都合で何人かね、あの出演が不可能にあったっていう人がいるって、
マッシュの、
いや、マシュは分からないですけど。
マシュ見たかったな、もっと。はい、まあまあ、
それは2007年から長いこと続いてるんで、
ね。で、まあ、またここでね、コーヒーブレイク。はい。
はい。はい、
空母内にね、
はい、
シーンは映ってね。
はい。
まあ、ここでもう、結構、だらっとした時間が流れますよね。
はい。
はい。
まあ、奥さんとか、家族、
はい、
子供たちをそこで、まあ、置いて、はい、で、結局、まあ、ブラピは、そういう戦場の経験があるから、お前が行けと。上からも言われて、
はい
ね、
はい、
上司からも言われて、でもし行かないんだったら家族の安全は保証できないと、
はい
はい、
この空母艦だって言っても人がいっぱいなんだと、はい、難民でいっぱいなんだから、
は
い、追い出してもいいんだぞみたいな、
ね、働かざる者ね、上からずですよ、
はい、でなってしまって、家族のためにブラピもね、その、
はい、
行くわけですよ、うん、戦場に行くしかなくなるんですけど、まあその時のね、やっぱね、奥さんのね、そのもうなんですか、もう身勝手っぷりのね、コメントもうその要はつまらない、俺はもうそのね、博士、一緒にその世界を救うためにそれに対して詳しい博士、名前なんでしたっけ、
はい、役の方ですか、
はい、
ウイルス学者の方ですね、アンドリューですね、
はい、アンドリューに、はい、に付き添って、
はい、
その博士を守るべく自分もその部隊の一員として行かなくてはいけないって、はい、奥さんにそのね、もう言いたくないですよ、家族を守りたいから、
はいはい、
そばにいたい、でも、
はい、
そのためには行きたくない、戦場に行かなくてはいけないという決断をした旦那に対して言ったその奥さんのセリフが、あなたのストレスで私がどれだけ苦しんだかって言うんですよ
自分
すごいですよね、
その時のブラピのまたほのかなアチャー顔
アチャー顔なんとも言えないな、
苦い顔して、もうこの奥さん本当ひどい、
このタイミングでそんな宇宙
の話を出す
っていうね、自分の空母にいるんですよ、
はい、
夢のためだぞっていうのを、
これもまあでもリアルな、
さすれよって、
リアルな夫婦、
リアル
リアルリアル、いやでももしも自分が出てる時に、
はい、
そんな状態になって、うん、私のあの時の苦労を知ってよっていう奥さんってすごいですよ。
そうね。最低
です。今ここっていうね。
旦那のこと全く分かってない。理解してあげれてない。
でもこの奥さんの身勝手さはもうこの後も続いていくわけですね。
続いていきますね。はい、まあということで、はい、まあ結局、まあブラッピは単身ながら、まあその舞台に入り、
はいはい、
その博士を守るべく、はい、ゾンビの、情報がこういった事件が起こる前から、もう知っていたというので韓国の駐屯基地、はい、その情報をもとに韓国の駐屯基地にね、はい、調査に向かうわけですよ、
はいはい、
でその時もねその何ですかあの輸送船輸送飛空艇みたいなあるじゃないですか、はいはい、あの中でね、
はい、
まああのシンベルトに捕まった状態で、はい、まあブラピーとその博士がね、はい、話し合うわけですよ、はい、言ったら大事なシーンですよね、
はい、
だってゾンビの謎を解ける天才科学者と、
希望の星って言われてるんですよね。
と、はい、もうその無敵のブラピー、これ言ったらもうフィフスエレメントみたいなもんですよ、は
い、懐かしいですね。
懐かしいですね。
そういう人間関係、まあ、はい、一方は男の子、どっちも男の子なのかなあれなんですけど、
はい、
でそこでその博士がすごくねもうドヤ顔でね、
はい、
ひたすら語りますよね、
はい、
うん、必ず見つけてやるさつってね、めっちゃかっこよく言うんですよ、はい、母なる自然は連続殺人鬼だつって、
はい、
いやもうこれは今後の展開期待されるじゃないですか、
はい、
あ、この人活躍するんや、あんま知らん役者やけど、なんか、まあ、向こうで有名な人なんかな、活躍するんや、ブラピも頑張れよと思ってたらね、
はい、
もののあと5分経ったぐらいでも死んでますからね、
はい、
はい、
しかももうツルってね、
ツルッって
ツルッ
ドーン、ツルッドーン、
雨に濡れたタラップで、あの足を滑らせて自分の持った銃でパーンって、
そう、あのシーンはキョトンですよ、
晴れてんな、
すごいですよね、
韓国に到着して、
はい、
でいざね、
はい、
まあ、出たらてか出るなよってまず思いますけど、まず様子見ようよ中で。
本当ですね。
まずはね、ちょっと戦士が先に行ってね。
びっくりした、あれ。
学者は
先生。ぐらいもうね、
はい、
あの、もっとちゃんと見てから出ようよ
って。つけようっていうね。
もうすぐみんな出て、ほんでそこをみんな舞台が、わーって食われて、
はい、
で、それにビビって、博士は、わーっつって、まあ、拳銃を持ったまま、
はい、
ダッシュしたら、
はい、
さっき言ったように足つるって滑らして、
はい、
で、自分の脳天ですか、
あ、お腹ですかね。
お腹か、まあ、胸か分かんないですけど、はい、バボーンつって、ビチャーって飛び散るんですよね。
うん、
いや、
期待の星がね、
期待の星が、
希望の星か、
はい、ここでやはり思い出してほしいのは、はい、その母なる自然は連続殺人鬼だっていうね、はい、いやもう連続殺人鬼以前に自分の手で殺してると、
はい、
何やってんだこの人は、
またここで言うブラピのセリフがね、うん、もうあれ博士はって言って滑って転んで死んだって言うんですよ、
えまたその時のあちゃ
あちゃが
ブラピあちゃ
絶望とかじゃないんです、あちゃーなんですよね、
あちゃーってなる
あちゃ
ーで、まあ韓国到着して、
はい、
まあ、あのその基地の人たちに助けられ、
はい、
でまあそこでまた新しい情報を手に入れるわけですね、まあ、まあ詳しい話しても仕方ないんで、まあ、どんどん行きますけど、
はい、
まあ、あの足を怪我している兵士だけが襲われずに、
はいはい、
ね、
そうですね、
あの他の兵士だけ襲われていった、
はい、
なんでかわからないみたいなのとか、
はい、
まあ、あの12秒だけで感染してなくて、
はい、
5分かかったやつもいるとかね、
はい、
そういった情報を押さえて、はい、で結局、まあ、イスラエル、
はい、
イスラエルが、まあ、言ってもエルサレムが、
はい、
壁をそのゾンビが発生する前から作って完成させていた、はい、これはおかしいっていうのを、まあ、
はい、
CIA のスパイから聞き出して、
はい、
で、まあ、またその韓国から飛び立ってエルサレムに向かおうとするんですけど、はい、ここも見物、
はい、
これはいいですよ、この時の
このシーンはいいですね、
これね、
はい、
一番シュールですよね、この映画の中でね
出ましたか、
はい、
チャリンコ、
は
い、
チャリンコ
まさかの、
あの今までありましたかチャリンコっていうアイテム、バイクとかは意外とあるんですよ、
なるほどね、
チャリンコって斬新ですよね、
ないかもしれない、
そうですね、だから音、まあ一応音を立てたら気づかれるから、
あ、そうそうそうそう、はい、
でもね、あれあのチャリンコ冷めてるからキコキコ言ってるんですよ、
キコキコ言ってる、
そうですよ、言ってますね
あ、でも雨降ってたから、それでね、多分チャリンコでもいいかって、ていうか基地にあんだけのチャリがあるんだっていう、
そうびっくりですよね
そうなんだ、
チャリンコ、いやでも基地とかああいう広いところってありますよね、
韓国の基地、
いや、あの広いところって自転車で移動するから
にしてます
よ、ね、でもそれを映画の中で取り入れようって考えた監督がすごいなって思いますいや、あると思うけどさみたいない
やでもそこまでなんかね 深刻にやってきたんですけど、まあ、博士が死んだ後あたりぐらいから、
ええ、
不意にコミカルになりました、
ええ、そうですね、
あの空気が変わるんですよ、あのあたりから、ええ、ちょっと
でチャリンコで全員で滑走するんですよね。
そうですね。もう
その
シンプルですよね。
あのタンクの燃料が切れたから、はい、韓国の基地のど真ん中にね、はい、まあ仕方なく着陸したわけですけど、
はい、
そのまあ補給しなきゃいけないし、はい、かつ周りはもうね民間人と兵士のゾンビだらけだから、
はい、
もう落ち着いてる今暗闇の中、
はい、
ね、
はい、
音を立てずに、
はい、
よしじゃあチャリンコで行こうと、
はい、
まあ、その判断、
はい、
ね、もうすごいですけど、
はい、
何がすごいってその時にね電話かけてくるまた奥さんですよ。
ありますね。そうそうそうそう。KY だね。
KY。要は無線機をお互いにまあ持ってて、
はい、
でまあ何かあったら電話ちょうだいねみたいな、声が聞きたいからみたいなのをね、はい、まあまあ、はい、まあ、多分社交辞令で言ったわけですよ、ブラピは。
はい。
本当はそれどころじゃないって分かってたけど。
はい。まあもうくっと空気読んでくれるかなって。
そうそう、それをね、その真に受けたね、奥さんがですね、その空母のね、安全なところからね、空気も読まずにね、ピッピッピッピッピッつってね、プルルルってかけちゃう。そしたらそのチャリンコで一生懸命ね、隠れ隠れ言ってるブラピの携帯がピルルルルルみたいな。
正直ブラピの音切っとけよって思いますよね。
そうですね。マナー戻しとけよって。
まずそれもダメだし、はい、私思うに、おそらく奥さんはブラピに保険をかけて殺そうとしてると思うんですよ。
どんな光るみたいな。
この状況下で、こんな世界がこの後
に。今ですか、
保険の話ですか。
そう。だって絶対に出れないし、絶対にゾンビに襲われてる可能性あるって分かってるじゃないですか。だ
って自分も、まあ、危険なところに行って
るのは知ってます。なんで奥さん自身も襲われてるわけですから、はい、なのにピルルルルってかけるってことはもう完全に奥さん殺しにかかってますよ。
あれすごいですよね。
でまたあちゃーってなるんです
よね。あちゃーって追いかけられてね。
そうですね。その奥さんのせいで、はい、その兵士も何人かね死んじゃいますもんね。
死んじゃいますね。
仲間たちも殺されますよね、はい、ゾンビに、
はい、
ひどいですよ。
だからですよ。
またここで思い出してほしいのはその母なる自然は連続殺人鬼だですよね。今のところ自然ではない
じゃないですね、はい、てか主に奥さん
奥さんに殺されかけてる、うん。いやひどかった、
ね、
でも結局まあなんとか犠牲を出しながらも、
はい、
まあ、韓国の基地からもう飛び立つわけですよ、
はい、
ね、必死な思いで。
でも私この韓国のとこにそのスパイの役をやってる
人、うん、はい、ああ若本のりおさん、
はい、はい、デビッド・モースってすごい有名な方
な、あの役者さんですね。
そうですね、うん、これもう見た方デビッド・モースだっていうぐらいの人だから、
うんうん、
あでももうあっという間にいなくなるんですけど、
あ
の映画の、
はい、
ちょい使い、
はい、
アクション見られてるチパミさんなら多分見たことは必ずあるぐらいの方、
ね、はい、そういった俳優陣ですね、
はい、もうザ・ロックとか、
あ、はい、
あもうみんな見てほしい、絶対みんな知ってるような、もうちょっと使うみたいな、その贅沢さ、
はい、
で声が若本、
若本さんなんでちょっとねインパクトが強すぎますよ、
インパクトがね、
ブーブ
ー、いやデビッドもそんなキャラじゃないからって思って、
いや本当、最後のあのね、
その歯を抜く時もやたらなううううううううううう
うううううううううううううううううううううううううううううううううううう
すごいですよ。ああ、そうか、香里さん見てない。
私全然知らなくって、これ調べた時に若本さんがやってる時ってマジかよって思って、デビッド・モースだよって思いながら。
いやでも合ってましたよね、ある、ね。
本当です
か。インパクトが強すぎ
る。そうですね。絶対大事な言葉言ってるなっていうのは分かりました
けど、ね。絶対大事な言葉。いや意外と大事じゃなかったけどね。
そうですね。
あと全く使われない。
はい。もちろんまあまあその後ね、またね。
そうそうそう、
イスラエルにね、
ま、でまあそれ結局飛び立って、はい、でまた奥さんから電話かかって、
はい、
ね、でまあ今度は出れちゃうんですけど飛行機の中なんで、
はいはい、
そしたらごめんあの時はタイミング悪かったってプラピア
言う
の、
悪すぎる、
いやもうなんて奥さん思いなね優しすぎだろ
う
と、
あれ思ったんですけどね、あれね、プラピア奥さん思いというかもう尻に敷かれまくってるんじゃないかなと、
ああ、はい、菩薩みたいな性格かですね、
それはもうリアルな話ですかね、
すごいリアルな話、
そうかもね、
リアルな話っぽいです、あの方がリアルのブラピがちょっと出てるかっていう部分でもありますよね、
いや優しすぎるな、
優しいっていうことでね、有名ですからね、はい、優しすぎる、お前なんであんな時に電話してくるんだよっていうとこですよ、
そう
です、本当はね、
でね、まあ結局それで、まあエルサレムに無事到着して、はいはい、まあここでまたちょっとコーヒーブレイクで、いろいろまた情報入るんですけど、はい、その情報もまた全然ね、使えない。
はい。
うん、第 10番目の意見とか、なんか、インドが1号患者、
はい、
だとか、もうそういうのもちょっと小出しに情報出るんですけど、はい、結局わからないまま、はい。で、インドも行けないまま、
はい。
まあなぜ行けなくなったかというと、まあそのエルサレムに逃げ込んできた難民たちが、テンション上がりすぎちゃってね。
はい。もう、まあ、高い壁に囲まれてるから、
はい、
絶対安全だっていうことがね、
はい、
思ってるんですよね、みんなね。
う
ん、
そうですね、は
い。で、神の力で守られてるみたいな場所ですから、はいはい
ね、
うん、そこに逃げてきた難民たちは、もうその塀の中に入った瞬間にもうテンション上がっちゃって歌い出すんですよね。
はい、最初はまあね、5人とか10人から、
そうそうそうそう、
歌い出すんですけど、はい、それがもうだんだんね、マイク使って歌い出す、はい。
そうそう、なんか天使ラブソングみたいな空気になってて、
いやー、むしろあのインド映画みたいですよ。だんだん集まってくる。
そうですね。
みんなで君
のみたいな。
でみんなで歌ったらその声が大きすぎて、大きすぎてゾンビが塀を登るっていう謎の現象。
もうここででもまあ有名らしいんですよね。
あの、まあ、コマーシャルにも一瞬映るシーンがここですね。
プロモーションでも使われてる、はい、ゾンビが、まあ、軍隊ありのように上に上に積み重なって。でまあ中に入ってくるっていう、はい、まあそのシーンはもう相当迫力ありますね、
はい、あれはねゾンビフレークですよね。
ゾンビフレークですね。
ゾンビフレークですね。
あれはね
他のゾンビ映画では、まあ、まず見れないですよね。
そうですね。あんだけの量っていうのはね、うん、
なかなか難しいと思いますけど、まあ、CG とはいえ、まあ、CG で使っちゃうとどうしてもまあ嘘っぽく見えたりするんですけど、はい、うん、まあそれ大金はたいただけあってね、非常に合成な作りで、
はいはい、
ただその時ちょっと思ったんですけど、その、うん、要はうわーってわらわらわらってなって、はい、それをヘリコプターからそのマシンガンでダダダダダダダダって撃って、はい、まあ無駄に散るんですけど、はいはい、いやなんでそのナパームとか使わないのって一切爆弾使わないんですよ。みんな、はい、みんなゾンビに対して一生懸命、はい、
単体攻撃
銃なんですよ。
そうですね。
パパパパパパパパってで、って。で、結局そのエルサレムもうわーなって、もうゾンビだけでギヤーってなって、
は
い、なってなんかもうあの、狭い路地とか津波みたいにね、ゾンビが押し寄せてくるんですよね。あ、まあ、飲み物ですけど、そこら辺でやっとナパームをね、爆弾を使う。
遅いよっていうね。
で、しかもその爆弾を狭いとこで使っちゃったもんだから、はい、あの、天井が崩れてまた上からゾンビがいっぱい落ちてきたりとかして、ヒ、はい、ーってなるわけ
ですよ。もう実写がめっちゃかですよね。
はい。もう、いやーってなって、
はい、
もうこんなんでもうほんま逃げれるんかいって思うんですけど、まあ、結局、セガン。
はい、
はい、その時にまあ仲間に加わる坊主の、まあ女性兵士ですね、
少年みたいな女性ですね、
はい、まあその時はもう一切喋らないですから、
うん、
うん、あの最初はもう全くセリフなくて、はい、ひたすらに一緒に逃げてたら気がついたら二人だけになってたみたいな感じなんですけど、
はい
うん、突然喋ったら坂本真綾なんでびっくりっていうねあれみたいな、あじゃあこの人は主役級なんだっていう風になっちゃうんですけど、
吹き替えだとそういうことがありますよね。
そうそうそうそう、あのコナンと一緒です。あ、声優が豪華な人が犯人だなって、はい、分かっちゃう。それと一緒。あ、坂本真綾。あ、じゃあこの後も一緒に来るんだねっていう空気を一瞬
感じる。字幕で見てるとね、特にそういう感じは
ないですけどね。はい。で、まあセガンもね、ちょっとね、ゾンビウイルスに感染したもんだから、はいはい、片手ね、ブラピーによって切られてね、
はい、噛まれるんですよね。
そう、一瞬、はい、わってね、あの油断してて噛まれちゃって、はい、でそれをとっさの判断のブラピーが手をバーンって切り落とすんですけど、
は
い
ね、
その時も12秒数えるじゃないですか、
はい、
でも思い出してほしいんですよ、韓国で教わったじゃないですか、5分から10分かかりますよって、
はい
ね、それをねブラピアね忘れてるんです、
はい、
もう自分の持論があるんで、
はい、
そんな人のね、
はい、
そんな知らんと、私は見てきた限り12秒だって思ってるから、
はい、
1、2っつって、で結局12秒経って完成してないから OK っつって一緒に行くわけですけど、はい、いやもうちょっとねもうちょっと考えようよブラピと、女の人に優しすぎると、すぐ手切ってあげるし、優しすぎる
スパッとね、
そうですね、
だったら他の人も助けたれよってね、なんで他の人助けないで女性兵士だけ助けるんだよってね、
レディーファーストですから、
気がついたらだって女性兵士しか残ってなかったですもんね、あのタイミングで、 他の助かってた兵士たちもみんな女性兵士で、はいはい、なんだブラピもしかして女好きなのかっていうのは一瞬見えますけど で、まあ、その、まあ、エルサレムももう陥落してしまえて、はい、もうその空港から飛び立とうとしているその旅客機をですね、
あれすごいですよね、
あのジャンボ旅客機をですね、はい、あのね、ブラピーがちょっと待ってって止めるんですよね、
はい、
入れて入れてって、はい、あの時入れないですよ普通なんですよね。その要は旅客機がその後えらい目に遭うじゃないですか、
はい、まあ、どえらい目にね、
ここも面白いですよね、
はい、これ面白い
ね、もうだって犬が
これコマーシャルになったシーンです。
ああそうそうそうそう、シュワルツネッガーのイレイザーみたいなね
みたいな、
ね、シーンね、
はい、うん、
よくあるパターンですけど、
はい、まあ、よくあるパターン、
犬がワンワン言って、はい、その荷物を、まあ、エレベーターで運ぶところにワンワンワンワンってキキャーって言ってたら、まあ、そのね、スチュワーデスというか今何ですか、キャリアテンダント
CA
が、はいはい、あの、
業務員、
ね、どうしたのって言ってカパッて開けるっていう、そりゃ中ゾンビ入ってるよよくよく考えてよ、
この状況下で、こんなにもパニックになって、しかもその最後の旅客機に乗れた客室乗務員がどうしたのじゃない、あの乗りなんです
よ、なんでそんな油断してるんだよ、
バカじゃないですよね、
ゆるゆるですよね、
おかしい、
まあ、でもその後に、まあ、それで全員あの後部車両の方がほとんど感染しちゃうんですよね、
うん、うん、まあそれで結局感染して、
はい、でブラピの方の車両までやってくるんですけど、
座席ですね、
座席の方で
その時頑張ってカバンの積み組み立てて、はい、上にね積んで積んで、バリケード作ろうとするんですけど、はい、そら無理だよそら無理だよどういう原理でいけると思ったの、
でもあの、あそこの一体感結構好きなんですけど、
ああまあ確かに、
みんなあっ、あのカーテンの向こう側がもうえらいことになってるんですよ。それを
一回閉めてね。
そう。
シャッて閉めて。
シャッてあのブラピがちょっとチラッと見てシャッと閉めて、
うん、
あ、お
う、おうって、まあまたその時も、
あっちゃー
って言ってから、
はい、
一生懸命積み立てて、いやもう意味ないって、でも結局意味なくて、わーってみんな感染して、
はい、
うわちゃーってなって仕方なく、まあその手榴弾で。はい、まあ飛行機内に穴を開けてズボーンと開けて、
はい、
で結局ゾンビたちはそこにウィューンフシュンフシュンフンつって、でまあ例によって例のごとくね、イレーザーと一緒であの、
はい、
あのブルーって回ってるね、
はい、
うん、はい、これから回ってるエンジンの部分に、まあ、はい、そのまあ事の発端のキャビンアテンダントが、はい、ズボンって入ってバボーンって
あ、キャビンアテンダントが、
そうそうそう、キャビンアテンダントがやっぱ責任取ったんです、自分のせいでまあゾンビになったからもう自分から入ろうみたいなね、はい、で結局墜落しちゃうんですよ、
はい、
いやもう驚きですね、
はい、
でも墜落あのね高さで、しかも、はい、まあ、海とか、まあ、じゃなく平地にドバーンって、
は
い、胴体着陸っていうか、はい、もうほぼ顔から行ってましたよ、
そうです、ね、
ドボーンって行ってたんで、はい、だからもう真っ二つになってたじゃないですか、
は
い、でもうみんな死んじゃうんです、もうゾンビもいなくなるぐらい、はい、もう
パラパラパラ、
だってもうね、破裂してましたからね、
はい、
飛行機自体が
バーンって、飛行機が墜落するってどれぐらいのことかっていうね、 G
がもうバーンって
、人の体なんか残らないですから普通は、
そうそうそうそう、はい、それもそうですよ、なのにな
のにな
のに、そう
ブラピーもね、セガンも助かる、しかもセガンにおいては無傷
はい、
うん、すごいですよね、
すごい、どういうことって、
どういうこと、
あれあれ、あのよくほらちっちゃい頃ね、想像したじゃないですか、あのエレベーターがうわーって落ちて地面に激突する前にジャンプしたら助かるんちゃうかなみたいなそういう
でポーンってね、
それをね多分ね実施した
実施した、うん、椅子でね、
セガンはうん、あもう胴体着陸でこう地面に激突する瞬間にセガンはジャンプした
ちょっとジャンプした
で、ブラッピーは運だけで助かった、
はい、まあ、でもおかげでね、なんかジャンプしたおかげで木に引っかかってるんですよね、
そんなシーンありましたっけ、
木に引っかかってるんですよ、
セガンが、
セガンね、
ああ、
セガンも、まあ、ブラピも、
うん、
ああ、
座席ごと引っかかってるんですよ、
そうね、空中にね、
そうなんですよ、うん、
でも、まあ、結局、まあ、なんであの二人の座席だけ残るんですかね、
あ
いにね、あの、
すごいですよね、
2つの席しか残ってませんでしたもんね、
そう、そうそうそう、で申し訳ない程度にゾンビがあの、シートベルトしたままなんか助かってる人いたけど、
ガチガチ、
ね、いやいやいや、それもおかしいだろ、
おかしいだろ、
全員バラバラだよって。おかしいなでも、まあでもそれでもね、やっぱブラピ映画ですから、
はい、
助かって
と、ね、まあ、安心設計ですね、
死ぬわけがない、
はい、
そんなところで、はい、でまあ結局そこから、まあもう、まあ、一応お腹にね、破片が、飛行機の、まあ、残骸が突き刺さって、
はい、
一応ね、あの死にかけになるっていう、
はい、一応、はい、
ここまでこんな強運できたのに、そんななんかちっちゃいもんで死にそうになるブラピに若干の違和感を覚えながら、
感染とかではなくね、
はい、
そう、
破片
外傷っていう、
破片かよ
破片
でね、 まあここでね思い出してほしいのはね、母なる自然は連続殺人鬼だっていうね、
固まってた、はい、
全然やんけっていうね
事故やん
事故やんね、
はい、
でねまあその時にもう音信不通になってしまったもんだから、
はい、
空母一方空母ではということで、はい、まあ家族が残ったねその戦艦の方にシーンが映るんですけど、はい、その時にもう人手が人手というか、まあ、波が多すぎるからもう前から来てるやつらはもう安全区域にもう逃がしてしまえと、もう出してしまえってことで、
はいはい、
まあ、無理やり上のね一番偉い人がもうそのブラピの家族ももうブラピとは音信不通になったからあいつはもう多分死んだんだ、もうだからお前ら出ていけってなるんですよ、
はい、
その時にそのブラピと仲が良かった事務次長が言うセリフが、はいはい、いやあの男なら生き延びている可能性がありますって言うんですけど、確かにって、
ね、あの何でしょうか、
あの男なら
確かに
ブラピだからな、は
い、
ブラピなら生きてる可能性あるよ ね、
あの以前から今日の持ち主やったんですか、
ね、まあ昔からでしょうね、はい、ちょっとアンブレイカブル的なノリがあったんでしょうね、はい、でね、まあそういったことでも結局まあ理解してもらえず、家族はもうそのセーフティーゾーンと呼ばれるまだゾンビに襲われていない、はい、まあ、辺境の地に送られてしまうと、
はい、
うん、っていうことがなっちゃうんですけど、うん、でね、まあバターシーンが戻って、
はい、
まあここがもうこの映画の終着点というかね、はい、まあ、結局インドにも行かないまま終わっちゃうんですけど、
はい
はいはい、まあ、あの WHO の研究施設っていうのに行くんですね、
はい、
まあ、なぜ行くかというと、まあ、ブラピはまあ所々で気づき出していたんですが、まあ、その足を怪我していた人には、ゾンビが襲いかからない、そして、もうガリガリに痩せていた少年はエルサレムでね見たら襲われなかったゾンビが素通りしていた、
はいはい、あの二股に分かれていくんですよね、
そうそうそうそうそう、そうで老人もう死にそうな老人も襲われないっていうのを目にしていたブラッド・ピットはところどころのヒントをもとにそうかと気づくわけですよ、
はい、
うん、まあゾンビとはいうものの、まあ、一つのその大きな生命体であると考えたときに、うん、もう致命的な、もうその、要は、血管を持った、母体というか、はい、感染の対象に対して、はい、襲いかからないと、
はい。
自然、これが自然の摂理だ、
はい。
っていうことに気づいて、
はい、
それを、まあ、確信を持つべく、はい、まあ、WHO の研究施設、まだ無事なところを見つけてそこへ行こうと、
はい、
いうわけですね。それで、まあ、無事たどり着くんですけど、まあ、もう命からがら、まあ、お腹から血出てますから、
はい、
まあ、セガンは元気ですけど、
はい
はい、まあ、セガンもよくよく考えたら手ないですけどね。手ないけど、全然無事でね、出血たるにもならずになぜか行けますけど、はい、で、まあ、そこで WHO の施設が最後の舞台。で、こっからやたら地味になると。
うん、はい、そうですね。今までのその、まあ、アパートから空母行って韓国行って、はい、イスラエルっていう、
うん、ド派手にね、
ド派手に動いたのが急にキュッてなりますね、
キュッてなった、
はい、
急にそのバイオハザードみたいな、
はい、なりましたね、
研究所みたいな、はい、シュッてなって、
シュ
ッ
てね、
はい、
でまあその施設は、まあ、一応無事なんですけど、
はい、
まあじゃあちょっとそのじゃあね病原菌、
はい、
死に至らしめる病原菌を持ってして実験しようってなるんですが、
はい、
まあ結局その病原菌をちゃんと保管しているビートがもうゾンビだらけになっちゃったよと。
はい。
その時のまたね、はい、ブラピのアチャー顔。
あー、はい。
なんでよって、それをね。
なんでよって。
何回目だ
っけ、そこはね、カオニさんもう一回ね、はい、見直してほしいんですけど、
はい、
その、あの、モニターでその時に起こった事故を見せられるんですよ。
はい。
その WHO の局長が、
はい、
ちょっとこれを見てくれ。これがビートで起こった事件だって、はい、その時のモニターを見たら、その一生懸命調べてた、そのウイルス研究の第一人者、
はい、
責任者が、フンにも自分、注射針が自分に突き刺さって、
ボンミスですよ。
で急にゾンビ化しちゃうんですよ、
はい、
研究者としてあるまじきですよ ね、
そ う、 ね、
そうですね、
どんなボンミ ス、
そんだけの危険なウイルスだと言ってるのに、
そうなんでよって、
あ刺さっちゃった
で刺さっちゃったって、ほんでそして今のビートがこちらだボンってね、お分かりいただけただろうかみたいなんでバーンって見させられたら、もう80人ぐらいの研究員たちがもうゾンビ化してうろちょろしてるシーンを見た時のブラピのアチャー顔は本当に渾身のアチャー顔シャーってあれあの T シャツ欲しい、
あの時の、
いいですね、
ちょっとそれいいな、 ですね。
面白い。
あの時のブラピの顔の T シャツ欲しい
です。あっちゃ
ーってね。もうほぼ言ってますよね。あっちゃーってね。
言
う
てますね。
不運すぎるだろーって。で、結局仕方なく、はい、まあ、音を立てなければいけるかもしれないってことで、
はい、
局長と、まあ、セガンと、
はい、
ブラピと、で、はい、まあ、あの、ビートにね、まあ乗り込むんですけど、
はい、
まあ、A 棟と B 棟は一つの通路でつながってるんで、そこをね、物音立てずに行けば、なんとかなるかもしれないと。
はい。
で、ね、でもここですごく不思議に思うのは、いや、もっと無事なやつで行くんじゃないか、普通って。まず、一番偉い局長が行く必要がまずゼロ。
はい。
ね。で、次に、お腹に一応致命傷を受けたブラピーが、傷にちょっと塞がったからって行くのはおかしい。
はい、
うん。で、片手ないのに銃持って行くセガもおかしいんですよ。
はい、このね、おかしい。
なんでやねんで。まず一番体力のあるやつとか、あと施設に詳しいやつ行かせるじゃないですか。
はい、
ね、下のやつに、
はい。
なんでやねんで。ここももしかしたら脚本が変わったからかもしれないですけどね。ちょっと無理やりね。ほんで、なんか突然メタルギアソリッドみたいなね。
ああ、そうだ、
あのね。
スニーキングミッションになって。はい、ゾンビが、今だって、向こう向いた、今向こう向いた、今だって、タタタタ、ちょっと待ってみたいな。待って待って、スネーク待ってみたいな。今、まだよ、まだよ、ね。
まだよ、
うん、プイーンって。
でもあれですよね、あんなだけエネルギッシュだったゾンビたちが、あんなね、こう見たり見なかったりみたいな。
ああ、でもあれは、あれは確か理由があるんですよね。あの、休眠状態っていう
一応、休眠状態で、
はい、あの、
刺激が。探索モードという
か、刺激がないから、
まあ、
おとなしくなって
る。ただもう、あの、あれですよね、画面の右上に、あの、敵の視界がもう見えてた感じですよね。視界範囲がこうピーって出てる。
ピーって出てる。
ゲームだとなんか出てるみたいな。はい、今だってたたたたたみたいな。なんだったらホールドアップですよ。動くなっつってね。
ゆっくり。
それぐらいの、なんか突然、まあ、地味っつうかゲームみたいなシーンになって、まあ、それで、はい、まあ、最終的に、まあ、ちょっと途中で局長が音出しちゃって、わーってゾンビに追いかけられるけど、なんとか、まあ、ブラッピーだけ、
はい、
ね、
はい、
たどり着くわけですよ。
はい。
はい、
うん。で、まあその、まあ、病原菌をいっぱい保管している場所にたどり着いて、はい、まあここでね、あの、要はその病原菌を持って、よし A 棟に戻ろうと。
はい。
うん。その時に入れるカンカンがなんか、あの、おせんべいのカンカンみたいな、ブラピ可愛いんですよね。ちょっと両手で、両手でそのカンカンを持つブラピが妙に可愛い。
はい。
でもその両手で持ってパッて振り返ったらゾンビがその入り口のところに立っててまたあっしゃー
あっしゃー
ってなってで仕方ない、
はい、
ここまで来たらねもう自分で試すしかないってなるわけですよ、
はい、
うん、まあ一応その部屋には電話があって、
うん、
でまあ、電話を A 棟から電話をかけることもねこちらから電話をかけることもできるような状態ではいるんですけど、その病原菌を置いてある場所はもうその冷凍室自体はその独立してるんで、部屋の中のさらに部屋みたいなね、透明の部屋みたいな感じなんで、まあ電話も使えないと、しかも外にはゾンビがいて、もう出たら速攻噛まれるような状況なんで、もう仕方ないこうなったらってなって、ブラッド・ピットはね、
はい、
もう自分にねその何がどの菌かもわからないのに、
はい
はい、
ね、俺は不死身だから多分大丈夫だろうと思いながら、
はい、
もう注射をするわけですよ、
はい、
うん、でその A 棟側のモニターの人たちもあーみたいな、そんな自分で打って もし失敗したら死んじゃうのよみたいな
こと、失敗しますからね、
普通失敗するし、
はい、ブラピが入れたカンカンの中に入れたものの中に、うん、一発アウトの毒があるそうなんですよ。
そうそうそうそう。
病原菌があるそうなんですよ。
うん、
で、その危険だぞっていう、もうギャンブルだぞってなるんで、そしたらブラッド・ピットが、もう意を決したかのように、スケッチブックに、パーッと書いて、
はい、
で、その A 棟のモニターに見えるようにカメラに向かって出すんですよ。
はい、
家族に、あとはよろしく伝えてくれみたいなのをバーって出すんですよ、はい。ただ私はその時思うんですけど、もうそのスケッチブックにこれで合ってるかっていうのを書いて、
はい、
ね、これ、この注射で合ってますかっていうのを書いて、一個ずつ見せりゃいいじゃん。で、見せて、で、A 棟から合ってたら、ワンコールすりゃいいじゃん。
はい、
プルンって、
はい。
それだよ、みたいな。
はい、
これですか プルン、あこれかみたいな、できるじゃん。なんでここまで来てそれが思い浮かばんのって。
いやそこまで緊迫した状況だったんですよ。でそれで思い浮かんでて、それで最後やったらもう見てる人らがもう全員ずっこけますよ。
まあ確かにね、
プルン。
ただちょっとみたいな、予想というか想像では、
はい、
あそこ思いのほか寒かったんかもしれない。
あ
もうだからもう考えが及ばないぐらい、はい、もう寒くてブルブルブルみたいな、まあ、そんな描写なかったですけど、ブルブルしてるの。だから寒くてちょっと頭がちゃんと回ってなかったのかもしれないですね。
息白かったですもんね。
うん、だからもう当分だからめっちゃギャンブルで、はい、チュポーンってね、チュポーンって自分に注射して、
まさかので
、なんかウィンってね、自動ドアをウィンって開いて、でゾンビが自分を噛むかどうかみたいなんで、はい、ちょっとチュー仕掛けるんですよね。もうね、キスするぐらいまで顔が。
めっちゃ近いですね。
息くちゃーみたいな。
すごい近いですよね。
おいきくちゃーみたいな。
ゼロ距離ぐらいなね、
はい、
感じで。
ちょっとメンチ切られてるような感じでね、
まあ、そうそうそうそう、あのシーンを、その最後の最後、見せ場として持ってくるのはいかがなものかなと。ちょっと、最後、なんかね、爆発かなんか攻めて、うん、なんか研究施設ドバーンとかなって欲しかったですよね。ビートとかね。
いやもう予算の都合があ
れも
あったのか。
あれよくあるパターンだと、はい、一番あの下の階層に行ったら、
はい、
あの地下がすげえあって、
はいはいはい、
なぜか自爆装置がでっかいのがあって、
ってね、
それをポチって押したらワーンワーンワーンってなって、その間にブラピがへーっつって逃げるんだけど、はい、めっちゃ追いかけられて通路のところをもうクロスチョップみたいなポーズしながら、バッシャーンってギリギリのところで逃げて、ゾンビがもう8体ぐらいがバーンつって、
はい、
もう四方八方に飛び散りながら爆発するみたいな。
でもブラピはそういう俳優じゃないですからね。
そうですね、
はい、自分で絵を持ってますからね、
はい、そこ あれが自分の絵なんですよ。あのゾンビ対自分みたいな、
確かに
ブラピ対ゾンビっていう、あの2つを映したかったんですよ。
確かにね、
あれこそがブラピ映画たるものだと思いますよ、
うん、なるほど。
それで言うと、その最後もうエンディング行く直前の、はい、あのもうゾンビに噛まれない、襲われないって分かって、はいてる、その余裕のブラッピが取るコーラを飲むという行動、
はい
はい、
もうあれが
あれがブラッピ、
はい、クライマックスでありブラッピ、
はい、
見えましたもんね、俺っち最高っていうね、はいはい、言葉がね、
あのペプシーなんですけども、はい、ドヤみたいな顔で、ね、うん、あのカメラがピタッと止まった時にあそこにペプシコーラって出て もうあれ CM かこれ。すっごい長い CM みたい
な、んだこの絵面。
そう、あこれペプシのコマーシャルだったんだみたいな、
これやりたかったんだな
くらいの、もう写しですよね。
そうですね、
はい、
で、うん、あんなにね、
そうか、これがしたかったのかと。
そう、そうです、
うん、
あんなに美味しそうにペプシを飲むっていうのは、
うん、そうですね、まさかのホラー映画の最後はね、
うん、
ペプシコーラを
美味しそうに、
で結局ね、はいはい、まあそんで、まあ見事病原菌も持ち帰り、ワクチンも作って自分にも注射して、ブラピーもちゃんと助かり、
あのコーラのシーンちょっとかっこよくないですか。自分が飲み終わったらガンってあの
ガンって
そうですね、
ロロロってなった時にこう、はい、ゾンビがみんなね、そっちの A 棟の方に集まったゾンビがうわーって行くんですけど、うん、その真ん中をブラピが悠々と歩くあの姿、
はい、あれはね
あれはドヤーってね
すごいなって思いましたよあれ、
すごいけど
いやもうね
これはっていうね、
数々の
それをなんかなんですか、キャーとかおーみたいな感じで見れない、
ならないですよ、
笑う
ふふってなる、
うん、いやもうね、これもね、なんかね、アクション映画好きで、まあ、ホラーがちょっと苦手な人はもう安心感ですよ。
そう、あもう襲われないって、
はい、やったって、
なんかあの時の歩き方も構図もなんかちょっとケンシロウみたいな、
そうです、ね、
真ん中歩いてエンディングのなんか
そうそう、
もう死んでったその兵士たちが後ろ半透明でこう横に流れて
流れて
そうそうそうそう、あの博士とか
一番最初博士
ですね、喘息の薬くれた人とか
いたな
ーわーってなんか
もちろんマッシーフォックスもね、
そう見えて、マッシーフォックスも見えて、
はい、いやなー、マッシーフォックスは死んでないんじゃないかな、
あーいやどうしようね、
どうでしょうみたいなね、
あ
ほんとね、
まあそれでまた助かって、はい、で、もう突然終わるんですけど、
はい、
まあ、家族のもとにね、セーフティーゾーンにいた家族がまさにセーフティーで、
はいはい、
もう全然無事でそこに合流して、
はい、
でまあこれにワクチンによって、まあ、静まったみたいなんで、世界各国のね、まあ、シーンがちょっとずつ描かれて、はいはい、まあ、ゾンビを音で引き寄せといて、その、まあ、野球ドーム のね、球場ごとミサイルで攻撃するとか、はい、そういうので、まあ、一応、この話は大団円みたいな形でね、はい、終わるわけですよ。
はい、
ね、
はい、
うん。っていうね、まあ、一つのまあ流れとしては、まあ、ほぼほぼね、まあ、プラピエイが万歳っていう形で終わると。うん、
はい、
うん、っていうところでね、
はい、
はい、そんな感じですかね、
はい、
うん、あれ
でも最後あれですよね、
うん、
あんま結構みんなね、要は結局人類がだんだんゾンビに勝っていくみたいな描写をしつつも、うん、なんかこれで終わったわけじゃないみたいな、はい、入りますよね、
そうですね、
そうですね、
そういうところか終わりまではまだ遠いみたいな、
まあ、これ点数つけた後に言おうかなと思ってたんですけど、はい、まあ、続編はもう決定してるわけですよ。
はい。
はい、で、しかも、ブラッド・ピットがね、出演するっていうのをもう、実は決定してて、ね。
うん、
なので、またブラピ映画として、2、
はい、
3、出る
の
ではないかなと。
まあ、なんてだってね、俺たちの戦い、これからだみたいなね、感じですから。
もう十分大団円しましたよ。もしかしたらその残党狩りとか、になってくのかな、
そこからどう持っていくんだろうって
感じ、ね、いや、わかんないです。猿の惑星ライジングみたいな、
はい、
なんかまたちょっと違う辺境の地の話とかそういう風に変わっていくのかもしれないですけど、ちょっとね、安心できない。まあ私個人としては、マシュー・フォックスが今度主人公で、そっちの話。
そっちの話よね。
それでちょい役でブラピが出るとか、ね、だったらいいかなって思いますし、はい、それは期待できるかなって思うんですけど。は
い、まあ、ただ100%ないですね。
だからね、もう正直続編はね、全然気にならないです。もうね、そんなことよりよっぽどね、そのアルドノアゼロのね、続きが気になる。もう、あっちの方がよっぽど、あれチパミさん見てないんですか、
あって。
アルドナゼロっていうアニメが終わったんですよ。もうでも最後もうえらい終わり方したから、もう今回ね、もうツイッターで話題になってるんですけど、そっちの方がすごい気になる。
は
続き来年。
はい、はい。
アニメの話、もうちょんさんアニメ全然見ないですからね。
ワールドウォーゼットの話なんで今。
あ、そうですか。
すいません。
あ、すいません。ちょっとアルドナゼロに対する思いがね、はい、あってね。うん、
思いは伝わります、ね。
まあそっちも面白いです。
はい。
うんうん、
はい
はい、じゃあアルドナゼロを100点として。
うんうん、
違
う。あ、違うんですか。見て、ああ違う、ああ違う、ほらコラのタイミング早かったな、
早かったですね、
早かったな、はい、じゃあ点数つけちゃいますか、
はい
はい、まあ、続編も期待しつつの、
はい、
続編はまあまあまあまあ
まあまあまあ期待をかけてのまあちょっと点数をね、はい、ここであまり低くしすぎてもね、
はい、
あれですしね、続編もありますから、はい、はい、じゃあ何でしたっけ、
ポテトチップスです、
ああ、そうでしたね、ポテトチップスかー、はい、ポテトチップスとペプシか
ー。あ、いい組み合わせ、
確かになー、ぴったりやなー、
いい、ぴったりですよ、
そうですね、
デブへの第一歩ですね、
いやー、美味しい、
あとマヨネーズかけちゃってね、
いやでも家でね、映画見るならもう最高じゃないですか、
そうですね、
コーラと、
そうですね、
ポテトチップスなんてね、
ね、
でワールドウォーゼットと、
はい、うん、いやー、いいですね、
何点ですか、
でポテトチップスを100として、うん、ワールドウォーゼットは、
うん、
150点。
おー、
まあ、でも、先ほどのエニグマと、
そうです
ね。同じ点数。
ええ。
うん、エニグマと、
同等ということですよ。
ワールドモンズだ。だから2つともおすすめってことですね。
ま
あ
ま
あ、
はい、
あ。
同じぐらい。まあ、ワールドモンズも、言うて、お金かけてますから。
まあそうですね。
言うてっていうか、言うてっていうか、もう本当にめちゃくちゃかけてますよ。
うん、いや、もうここまでなんかね、2時間ぐらいでディスったんじゃないかなって思ったような感じなんですけど。
いや、そんなことはないですね。やはり冷静に、まあ見て、もう始まって、
はい、
で、ストーリー面白おかしく言って、
はい、
で、今に至るんで、もう私たちのやれることは精一杯やった。出し切った。そうですよ。内場美さん、そのディスってるって思っちゃダメです。
です
私たちはもうむしろ、頑張った方ですよ。
はい、いや、頑張ったとは思います。
はい。
素晴らしい。
じゃあ、かおりんさん、何点ですか、
はい、ポテトチップス100点として、
ちょっとそうそう疲れ気味です。
は、
うん。
50点。
あらー、やっぱさっき好きって言ったのに、
いや、
好きじゃないのか、
好きですよ、
本当は好きじゃなかった、
好きですけど、
はい、
あちゃー、
やっぱね、
あ
ちゃー、やっぱディスってたわ、
でもこれね、先生やっぱり、まあ、先ほども言いましたけど、ホラー映画としての点数ですから、これは。
はいはい。
としてはもう50点です。
はい、
50点でも私正直ちょっとつけすぎなんじゃないかって思ってるぐらいなんですけど。
ホラー映画としてじゃなくて。
あ、でも確かに、あれですよ、私がね、
はい、
やちぱみさんがワールドウォーゼット がいいって言ってたから、カオリンさん今回ワールドウォー Z にしましょうみたいなことを言ったら、みたいな、
はい、
あれホラー映画じゃないもんって言ってて、
正直まあ娯楽作品に近いので、まあ、
エンターテイメント
ですか、はい、まあ、でも、もうあれですよ、
はい、
あ、ただ言わせてください、
何ですか、
ただブラッピー映画としては全然100点ですよ、
うん、
と私は思いたい、あ、本当皆さんにここを理解してほしい、
は
い、
ホラー映画としての
はい。
点数。
視点、ね。
はい。まあ、これはホラボドなんで。はい、そういう視点。
ブラボドじゃない。
ブラボドじゃないです。
ブラボドじゃない。
ブラボドじゃないです。
BB。
はい。うん。やっぱ、ブラッピー映画としては、はい、この映画実は、ブラッピーと今までの過去の映画の中で一番の興行収入を得てるんですよ。
あ、
トロイを抜いて。
はい、
それってすごいんですよ。ね、まあ、ブラッピー本当にいろんな作品
に、ね。なのにワーストに選ばれて
る。選ばれちゃったっていう。これはもう全くちょっと不本意なところでは、絶対本にもあると思うんで、でもブラッピーの
本人本人の、本人の立場になっちゃった。
だってそうでしょ、
カオリンがブラッピーになっちゃった。
いや、トロイとかでは分かりますよ、正直。はいはい、
そうね。
はい。
う
ん、では、あの、ゾンビとブラッピーの顔を並べるって、うん、今までにないブラッピーの映し方みたいな、ブラッピーを追ってみるとすごいんで。
ブラッピーどうや。
しかもちょっと渋さのにじみ出てきたブラッピーを見るにはちょうどいいですよっていう点ではもう100点ですよ、正直。
そうですね。
ただ、やっぱり、ね、ホラーとしては、うん。点っていうのは私はあるんですよ、実は。
まあまあ、じゃあ次私いきますか。
はい、
はい、じゃあ私としてはまあそうですね、まあ、ポテトチップス、はい、関西ガス醤油が100点とすると、はい、まあ140点ですね。
おお、はい、結構高い。
いや、高いですよ。
はい。
実際、私、なぜチュパミさんがね、この映画に手を出したかって言ったら、はい、私はもうおすすめした、いや、この映画面白かったよって言ったら、見に行ってたんで、
はい、
それでですもんね。
そうですね。うん、
ですし、私、実際、ブルーレイね、まあ、ここにあるように、ね、今目の前にあるように、はい、私はもうブルーレイ買ってますから、
はい、
っていうほど、やはり気に入ってはいるんですよ。
はいはいはい、
はい。うん、まあ、娯楽、先ほども言ったように、娯楽映画としての部分として好きです。
は
い、ゾンビランドっていう映画があって、はい、そちらは私が一番好きなゾンビ映画なんですけど、はい、それもどっちかというと、まあ、ホラーっていうよりはそういった娯楽映画なんで、まあ、そういう視点で見れるんですね、一応私は。
うん、
でそういう意味でもおすすめだし、一般の方が、例えば、ゾンビ嫌い、もうゾンビとか見たくないってなった時に、
はい、
ね、じゃあ彼女がなりました、そんなん言ってますってなったら、はい、じゃあ彼氏は何を借りてくるかって言ったら、
はい、
まあ、インシディアスか、
はい、
ね、驚かせるためのインシディアスか、
はいはい、
もしくは、このワールドウォー Z をおすすめしたいんですね。
はい、
うん、なぜなら、ワールドウォー Z はほぼ怖くない。驚くところはある
はないです、ね、
けどゾンビ映画として一応作られている分、はい、ちゃんとゾンビ映画ですよと紹介して見せれる、うん、はい、スタートとしても非常にいいですよね、
うん、
まあ、ちょっとお金かけすぎてるんでなんかいきなり クオリティの高いもの見てその後、うん、ガクンって下がる可能性はありますけど、入りとしては非常にね、
そうですね、
いいですね。でチュパミさんもこれで慣れましたもんね。
う
ん、
まあ、私とはあんまりホラー見ない友人とかにもおすすめした時に、
うん、
ちゃんと最後まで見てもらえたんで、
うん、
ね、
うん、
まあまあまあアクションだけど、
うん、
ちょっと怖いものもいけるかなっていう人に、
うん、
ホラーの入り口としていかがでしょうか。
はい、
はい、
なるほど、
はい、
っていう意味で、はい、140点かなと、
はい、
なるほど、
ね、はい、思いました。
はい、
はい、では平均を取りましょう。
はい
はい、
はい、じゃあ、
じゃあ、もみさん。
いや、もう、先ほどのね、エニグマ同様、チパミさんも決めていいですよ。
あ、いいですか？
そうですね、はい、うん。
じゃあ、100点！
あ、下がったー！ 2 人であげたのに
私に譲ってくださったんですか？
また100点かー。エニグマと一緒だー、
言いたいことは、
はい、
ポテトチップスと一緒なんです。
マジかよ、はい、これはつまめないよこれはつまめないよ。
いや、もうつまめない。
人気であると、
はい、
ただつまめないけど、やっぱりペプシとコーラと、
はい、
あ、こう、いいでしょペプシとポテチと、
はい、
見るっていう点では、
そうですね、ワールドオブゼットは、まあ、先ほどからずっとご説明している通り、
うん、
あれですよ、その物語を深刻に追っていくとフラグがバンバン折れるので、それはおすすめしません。はい、
うん。
なのでそういう繊細さとかではなく
だし、
はい、
原作ありきでも見ちゃダメだし、はい、ダメ
そうストーリーありきはダメだと思うんですよ。
そうですね。
なので、
まあ言ってね、
軽い気持ちでポテトチップス片手にコーラ飲みながら、うん、ワールドウォー
ズちょっとハラハラドキドキな映画を見よう、はい、しかもお金かかってて迫力は間違いなくある。ゾンビ映画の中でも本当トップクラスに迫力はありますからね。
まあそうですね。
それを置いてそのワー、はい、ね、ワーストランキング1位とかね、はい、酷評してるのは、まあ、ちょっとねいかがなものかなって思いますよ、はい、まあ、ちょっと話題性もあるんじゃないですか、はい、あんだけブラピーで有名になった映画をワーストにする
っていう、はい、でもこれはやっぱり意見が分かれますから、あれここは私はしょうがない部分なんじゃないかなって思ってますよ。
あれ
あの本当に
あれ
いい悪い言い方をすると、はい、どっちつかずになっちゃってるんですよ。いやいやそこですよね。それを映画が好きな人が見て、うんうん、良しとするか悪しとするかっていう部分はやっぱりいろんな人がいますからね。
はいですよ、ちぱみさん、
はい、
第10の意見ですよ。
はい、
もう2人が絶賛したら、はい、一番最後に残った人は反対の意見を言わなくちゃいけないっていうことです、
は
い、そういうことです、ちぱみさん。映画の中でもあったよね。
そうそうそうそう、うん、逆に言えば私はここの私のポジションもいるんじゃないかなとは思ってるんですよ。
まあね、
は
い、
まあ
ね、
まあ、Amazon でも5の意見と1の意見が、
はい、
あの星あのレビューの
同数ぐらいありますよね、
はい、同数なんですよね、あんま珍しい、
うん、そう珍しい作品ではありますよ。期待してみ
た人だと思いますよ、1点とかは、うん、だしやっぱ原作ファンはやっぱ ね怒りますよそら。
ああ、それはあるかもしれない、
ね、ドラゴンボールの実写版と一緒ですよ、
はい、うん、いやいやいやいや、
でもあれもあれああいうコメディ映画だと思えばそれなりに見えるように今回のこれももうそういった目で見ればいいよと。でまだこの時点で
ドラゴンボールと一緒にした
らこの時点でリスナーの中でまだ見てない方はもうそういった目で見てください、はい、そして
まあ、そうですね、で今まで見た方であのもし、まあ、まだ DVD を買ってちょっと損したなって思ってる方は、
うん、
ブラピのアーチャー顔と
あ、そうね、
あとマシューさんを見て、
ね、
探してね、
はい、見直して、
はいはいはい、そういう見方をしてみては
あれですよね。これ私がまるでそっちの反対してる人側の意見みたいになってますけど、私一応進めてるんですよ、これ。さっきも言ってる通り、はい、これをブラピ映画として本当に進めたいっていう気持ちがあるっていう部分を拾ってほしいですね。
無理です。
さっきから言ってるように言って。
無理です。
いやいや、言ってもら
え
くれて
る。怖いもん、今だってカオリンさんの顔めっちゃ怖いもんね。
え？
血管浮き出てるしね。
浮き出てないよ。ちょっと疲れてる
の、はい、確かに。というわけで、疲れてんじゃないよ。
ホラー好きからしたら、ねえ、このストーリー構成、あの構成とかもうどうなっとんねんとか、もうツッコミとか満足やし、あ
の男の子とかね、
我々の考える時間を返せみたいな感じに思うのは確かにあるかもしれないですね。
いいんす、いいんす、そうやってね、そのちょっと売れた映画に対して、あの、はい、マニアな方とか、深いところまで知ってる方が、ちょっとディスったりするのはよくあることなんで。まあ、ただ一歩引いた目で見れるだけの寛大な心を持っていただきたいと。
何でしょうかね、今度は私が走られてますよねこれ。
はい、というわけでここからですね、
これ自分が正義的な意見ですよね、はい、結局
ね、
ここからこのラジオの冒頭でも言ったようにちょっとフリートークの部分、残りの部分をね、はい、お話しさせていただきますが、はい、まあ、ちょっとねフリートークというかお伝えしなきゃいけないのが多いのはやはりもう秋なので、
はい、
秋に入ってるのでイベントが目白押しなんですよ。なんせ
はい、
まずねエッセンシュピールがまずあります、
はい、
ドイツエッセンでね、世界のね祭典ですよ、ボードゲームの一番大きなねフェス、はい、こちらもありますし、
はい、
そして、ゲームマーケット2014秋、
はい、
こちらがねとうとう11月16日開催、
はい、
というわけで、はい、もうこの前ですか、はい、現行のね入稿期限も終わりまして、もう、まあ、ちょっとね、まあ、苦労された方もねリスナーの方でたくさんいらっしゃると思いますし、はい、まあギリギリのところでね本当に寝ずに頑張った人もいると思うんで、まずはそちらはね、
はい、
ご苦労様でしたというところで、はい、はい、で、今はですねそのまあ、サークルさんの、いろんな各サイトで、もう予約を開始しているところも多くありますので、はい、そちらももう皆さんねチェックして欲しいものがあったらできたら予約をして、
そうですね、
行こう、
確実に
行った方がね、行った方がいいかなと思います。はい、で、私の今のおすすめは団子ダンジョンというところで、はい、
はい、
で次のお話になるんですが、
はい、
はい、ゲームマーケットの対象がですね今回から実は、はい、創設されまして、
おお、
はい、まあ例えば日本ボードゲーム大賞とか、
はい、
あとまあいろいろと例えばテーブルゲームインザワールドさんの方で、ゲームマーケットの人気作評価っていうのを、ランキングでつけたりっていうのをまあされてはいたんですけど、はい、今回ちゃんと はい、アークライトさんの方で、ゲームマーケット大賞というのを、決めようとっていう動きが今回からあります、はいはい、こちらはですね、制作者を支援するとともにあまり遊んだことがない方に遊んでもらうことで日本国内のアナログゲームシーンのさらなる活性化を目指すというのが、まあ、コンセプトなんですね、うん、はい、はい、そういったことをちゃんと掲げた上でやってるんですけど、はい、先行は、ゲームマーケット秋から、ゲームマーケット大阪、ゲームマーケット春といった半年間ある、ゲームマーケットのイベントで出たオリジナルゲームが対象になっています、
うんうん、
はい、ね、半券ものはダメです、
はい
はい、でもオリジナルで出た新作っていうのが対象となります。で、テーブルゲームインザワールドでさっき言ったその評価投票なんですけど、うん、それを第一次審査として、はい、で、あとは、審査員が厳密に審査していくらしいんですね。つまりは、テーブルゲームインザワールドでまず一般の方、購入された方がこれ面白かった、はい、あれが好きだ、これが良かったっていうのを、投票して、はい、でそれを元に、審査員が審査すると、
うん、
で審査員が、実はですね、はい、ゲーム研究家で、
はい、
あ、そうなんですよ、
ね、
はい、意外な面々なんですが、審査員はですね、ゲーム研究家で有名な、まず草場純さん、もう有名な方ですね、
はい、
はい、でさらに、TRPG 界ではもう知らない人はいない、あの時田雄介さん、はい、でおお、うん、で、うん、お素直なリアクションですね、
申し訳ないんですが、はい、私たちは素直ですから、
有名な方です、はい、はい、もう昔から、はいはい、そういった、まあ、コラムであったり、はい、もうそういった業界ではもう知らない人はいないんですけど、時田雄介さんで、さらにですね、最後の審査員がですね、まさかの、
はい、
ミスボドの秋山さんと、
ええ、
はい、
ええ、
ここに来てどおおってね、ミスボドといえばね、はい、はい、日本国内でも、最も大きなボードゲーム会をね、はい、開催したということで、はい、ニュースにもなった、
はい、
あのミスボドの主催である秋山さん、
はい、
はい、とがまさかの、審査員、まあ、まさかの出てしまうと、まあ、その経緯を知らないので失礼に当たるかもしれないんですけど、はい、本当にね、
うん、
草場純さん来て、時田雄介さん来て、で秋山さんと、で、あ、で、さらに、テーブルゲーム、もちろんね、もちろんテーブルゲームインザワールドの小野拓也さんも参加されるので、
はい、
まあ、計4名になっております。で、大賞と、はい、優秀作品っていうのを選出するそうで、う
ん、はい、
はい、ね、その、まあ、あまりこういったこと言うと、問題になるかもしれないですけど、まあ、現在9月24日、ね、はい、この時点のツイッターの方ではですね、はい、結構ね、賛否両論なんですよ、これに関して。はい。
これっていうのはこの賞自体に対して、ね、
賞自体に対してです。
はい。
はい。まあ、いろんな意見が、まあ、飛んでて、例えば選考基準の中に、
はい、
あの、TRPG やシミュレーションゲームっていうのは選考作品には入れませんとか。っていうね、ちょっと、
規定みたいのがあるんですね。
もちろんもちろん、もちろん規定があるんです。やはりその同人、インディーズゲームなので、うん、どうしてもそのね、枠を決めないとちゃんとしたね、こういった形で選考しますっていうのを基準を決めないと、うん、
はい、
まあ、平等じゃないというか、うん、っていうね、まあ、不平不満が出ちゃうじゃないですか。
はい、うん、
曖昧になっちゃうと、
はい。
っていうので決めたんですが、そのなぜかその TRPG とかシミュレーションゲームは選考作品には入れません。とか、その、まあ、優劣を決めてしまうその賞自体もどうなんだと。で、存在意義がね、その、否定的な意義を唱えてる人もいらっしゃるみたいなんですよ。
うん、
うん、でね、まあ、そのね、そういった方たちの気持ちもわかりますし、まあ、あんまりこういったことをその知ったかで、私たちあまりそういったね、ことを知らないのに、そんなの喋っちゃうと、コラボとなんかね、いつでも消されちゃうんですけど、
ね、
潰されちゃうんですけど、はい、まあ、とりあえず個人的にはそのまあさっき言ったようにね、まあコンセプトとしてまああまり遊んだことない方に遊んでもらいたいっていうのを一応掲げてるので、そのまあ誰かにゲームを進めるときに、あ、これゲームマーケット大賞に選ばれたやつだよって、だからこれ面白いよっていうぐらいのものでいいかなと私個人的には思ってて、で、まあそういった意見を持ってる方ももちろんツイッターの中でもまあいらっしゃるんですけど、まあまあなかなか出展する側のね人たちからすれば、まあちょっとね、その、
実際に
ね、波風立っちゃうというか、
そうですね、またお金も関わってくるような
話ですから、うん、そうですね、あくまでね、
実際にはね、その、簡単にこれが賞に選ばれたっていう、
うん、
じゃあ賞状あげますみたいな話だけでは済まない問題が あるので、うんうん、っていう部分ではやっぱり反対されるっていう方も分かりますけどね。
なんかライト系版部門とかそういう部門賞とかはないんですかね。
今のところはそういった、まあ、細かいその細分化されたものっていうのはないですし、はい、そうなったらそうなったら結構大変なんですね、
はい、
その言ってもまだ日本のゲームボードゲーム市場の中で、まあ、同人そしてその中で決めるものなので、はい、じゃあここからライトここからヘビーとか、はい、ここからこのジャンルここからこのジャンルって分けるのもなかなか難しい、はい、
だけどまだそこまで日本のその日本産っていう部分、うん行ってないんでしょうねまだねそのドイツとかに比べて
あくまで流通に乗ったものに対しての評価じゃなくて、
うん
はい、あの個人が、サークルとして出すものに対しての評価、うん、そして対象なんですね。
だからなおさらそのやめた方がいいっていう方が出てくるっていうのは分かりません。企業同人っていう部分が企業としてねちゃんと売ろうとしてっていう部分はきっとあるとは思うんですけど、それでもやっぱり皆さん作りたくてみんなに楽しんでもらいたくてっていう概念がもうそこにあるから
そうですね、
やっぱそれはまたドイツの方はまたちょっと違う意味じゃないですか。ちなみに
そのゲームマーケットを、ねはい、あの主催されているアークライトさん自身の出しているゲームはもちろんそこの選考基準に入れないとか、あとそこで対象に選ばれたものをアークライトが買い取って、一般の流通に載せますとかっていうことはしないと、ちゃんと、はい、公平にやるっていうのをアークライトさんもちゃんとね、その言っていらっしゃる公式として発表されてるんで、
はい、
そこはちゃんと筋を通しているというか、うん
はい、
まあまあそんな大層の話じゃないかもしれないですけど、そういった部分もちゃんと考慮配慮されてるっていう点では、まだちゃんとしてる方だと思うんですよ。で、まず第1回ですから、
はい、
その対象をやろうと。
はい、
もともとそのね、テーブルゲームインザワールドさんの方で決めてた、まあ好き嫌いとか、あの、好みで選ぶ、そのね、はい、評価っていうのを、もっとちゃんとした対象として、表彰しようとっていうものになっただけでしかまだ、ないかなと思ってるので、
うんうんうん
まあ、今後はよりねその例えば不平不満があるんであれば、はい、そこがまた、ね、変わってってより皆さんがちゃんと納得のいくものになるかもしれないし、うん
はい、
もしその問題がまだ続くんだったらじゃあなくそうとかっていう感じでいいと思うんでとりあえずやってみて、
はい
ねうん、でダメだったらまあね仕方ないみたいな、
はいまあ、でもあった方が盛り上がりますし一般の方にもその
それはそうです、ね、
知っていただきたい、うん、あ知ってもらえる機会が増えるかもしれない
ですね。より透明になるというかね、
まあ、もちろんね、その、同人作品とか、まあそのうん、個人で作ってるからこそ そのいろんな自由な発想とかが縛られる可能性はありますけど、
うん、
でもそのショーがあることでもう祭りとして面白いですよね、
うん、
ですしあの、紹介しやすいですよ。同人どうしてもやっぱゲームマーケットってまだ行かれたことない方とか あまりよく分かっていない方って結構そのディープな空間かなって思っちゃうじゃないですか、うんうん、で実際ディープだったりする部分も多くあるので、
はい、
そういう時にいや対象があってねそこで対象取ったやつはこれだよあこんなんなんだあこれ面白そうじゃあ次の回で私も行ってみてそのね対象選ぶ基準を私も参加してみたいとか、
うん、
いや私もそういう掘り出し物当てたいとかっていうのを、
はい
まあ、考えれるように一般の人が見やすいようにっていう今はどうしてもねそのどういったことが行われているというのも分かんないですし、
はい、
なかなかねその空間として把握しづらいので、
うん、
そこら辺はまあ手助けになるかなとは思いますけどね、
はい
うん、
そうですねどんどんどんどん人数増やしていけたらね、
はい、
盛り上がっていけたら、
まあ、でもそうですね確かにあと作り手をもし、
うん、
一番自分が取ったらめちゃくちゃテンション上がりますよね。
めちゃくちゃ上がります
よ、ね、モチベーション今後のその作るモチベーションも半端ないですよね、
それはだからその逆もあるだろうから、うん、なかなか考えてる
ん
です
よね。あじゃあ一回やってみるんですよね。ダメならもうなんか、
うん、
あんな人あったな的な5年後ぐらいにそういえばなんかあの時あったねみたいな話ができるぐらいになるかもしれないし、うん、今言った通りねより洗練されてって、
うん、
細かい部分がまた決めて何部門、うん、何部門っていう風にまたライト
ゲームが
出てくるかもしれないっていう、
うんうん、そうなってきたらね我々もちょっとねその
そうですね、
そのコンテストのところに見に行きたいですね。
うん、そうですよ。また表彰式みたいなとかね。
はい、まあそんな感じでね、まあ、ちょっと乱暴な、はい、まあそのちょっと考察になってしまいましたけど、まあそういう風なことがありますよと、
はい。
はい。そして私たちは応援してますというところです。
はい。
はい、では次の話になるんですが、今度ですね、立川のペンタメローネというですね、はい、はい、カフェの方で、
はい、
10月12日。 にゲーム作りを通して感じた、創作で大事なことプラス、ゲームアイデア発想法という、
はい、
テーマで実は講演が行われます、
うん、
まあ、こちらのタイトルはね、はい、非常にこうババーンとなってますが、要は、ボードゲームの、同人ゲームアナログゲームの創作のセミナーですね。
おー、
はい、でこちらはガーデンゲームズの柏さんが登壇されるそうで、はいはい、まあ、最近こういったアナログゲーム制作セミナーというのは増えてきてるんですよ実は、はい、まあ、有名な、そうです、有名なところで言うとドロッセルマイヤーズの、大佐こと渡辺さん、はい、ポッパイのね、
はい
はいはい、大佐こと渡辺さんがやってるワークショップとかも定期的に行われてますし、まあ、至るところでそういった経験を積まれた、
はい、
ボードゲーム制作のハウトゥーノウハウっていうのを、これから入ってくるサークルの方や興味ある方に、こういった風に作るといいよとか、こういった風にゲームの、企画、アイデアっていうのは絞っていくといいよっていうのを、やってるわけですね。っていうのもやっぱりどうしてもそのボードゲームマーケット、ゲームマーケットっていうのが大きくなってきているがゆえに、うん、そういった形でみんなで盛り上げていこうと、
うん、
ちゃんとねそれぞれが考えていると、ね、素晴らしいことですよ ね、
うん、中にはプレイするだけじゃなくてやっぱ作ってみたいって思われる、
はい、
でもどうしていいかわからないって人もやっぱりきっといっぱいいると思うから、
ね、
う
ん、実際私たちね、じゃあ急に今作れよって言われてもわからないですよね、
わ、うん、かんないですね、
まあ、じゃあ出版、うん、そう、じゃあ印刷は満員堂さんで、でもどういう風にアポ取ってどうしたらいいんだろうとかね、
うん、
もう、あとゲームも これって他のこれとに、実は似てるやつとかないのかな、大丈夫かなとか、
ちょっと漠然とした部分っていうのがやっぱり、
ね、
何が分かっても出てきちゃいますもんね、
はい、
ね、
そこはやっぱ経験とか、実際にブースをね運営されてる方が、
うん、直接話を聞けるっていうのは、
ね、貴重です
よね、すごくいいことですよね、うん、
っていう意味では、はい、
あと、まあ、ワークショップで作ってたらその強制力にもなりそうですね、自分の中での、
あ、ちゃんと作ろうというの、
確かに
そうですね、
はい、っていうところでね、まあ、ゲームマーケットに向けてどんどん盛り上がってますよというところです、
はい、
で、盛り上がりといえば次の話になりますが、我らがペガの屋根裏部屋、
はい、
ね、これも有名ポッドキャストなんですけども、そのペガさんがね、はい、運営されてるペガの屋根裏部屋がですね、見事
はい、
第100回配信、
うわ、
はい、無事済まれたようで、おめでとうございます。
すごいですね、100回か、高みですね、
はい、もうそのね最新回もね、まあ、ツイキャス、
はい、
はい、ツイキャスの方で生で、
うん、
はい、配信されたみたいで、そちらも大いに盛り上がったみたいですし、そちらの、ツイキャスで撮った、ものを音声音源として、はい、最新回ではもう聞けますし、そちらもわちゃわちゃしてて、めっちゃ
笑います
よ、はい、めっちゃ笑いますよ。ペガさんをずっとベガさんって呼び続けて
る。それ、あの、
サイコクラッシャーしてましたからね、途中で。うん、非常に
楽しそうですね。
面白い回なので、ぜひ聞いてみてください。
ラスボスですか、
まだ聞かれてない方、
はい、
はい。そしてですね、
はい、
そちらに乗っかるわけではありませんが、
はい、
こちら、ホラボどもですね、次回、
はい、
見事第20回。
いよいよ、
はい、第20回というわけで、
はい
はい、次回のですねゲストというのは、
はい
はい、まあ、チパミさんとカオリさんはいませんが、
はい、
さらに可愛いゲスト、
は
い、
うん、
豪華ゲストが来ています、
二
人がいない分、
はい
はいはい、まず、イエローサブマリンの、
はい、
カブラギー P さん、はい、はい、こちらは、ボードゲームの、いろいろ担当されていらっしゃる方で、そちらをメインとして、さらに、乱入者として、
はい、
おお、乱入っていうのは初めてじゃないですか。
そうですね、突然来ましたからね、
はい、
え、収録してるの、じゃあ私たちもっていうノリでいきなり入ってきたのが、
はい、
なんと久喜田かな子さん、そして伊達あずみさんになります。
はい、
はい、こちらはですね、まあ、どういった方かっていうのはあまり、まあ、大々的に言っちゃうと、まあ、いろいろ角の立つ部分があるので、
はい、
実際にすごく有名な方なのでね、
はい
はい、一応アイドル、
はい、
ね、一応じゃないか、
はい、ちゃんとしたアイドル、方は調べていただければ、
ね、そしてファンもたくさんいらっしゃいますから、
はいはい、
まあ、そちらは皆さん調べていただいて、
はい
はいはい、その久喜田かな子さんと伊達あずみさんが来る、はい、イエローサブマリン特別会ということで、かなり豪華な、
はい
はい、話になっておりますし、はい、イエローサブマリンのカブラギ P さんから、はい、皆さんに向けて、はい、とっても有益な情報がね、はい、
はい、
ありますので、
はいはい、
そちらもご期待いただくということで、
はい、
まあ、次回はね、チパミさんとカオリさんもいらっしゃらないですが、
はい、
はい、その分、はい、豪華なゲストで、はい、祝第20回と、
はい、
はい、ご期待ください。はい。
なんかあれなんですよね、しもめ。実際私たちに20回という実感が若干薄いんですよね。
そうですね。
あ、聞いて今あそうだったってぐらいだったので
。まあ、我々あの半分ぐらいしか出てないですから、
ね。特別回の濃厚さがね、ちょっと濃すぎて私たちでさえで、ね、あってなるっていうね。
そんな回にもなったのにゃーっていう。
ね。
ね。
しみじみとしてしまいます、
ね。そうですね。で、もみさんが収録している間、我々はアバロンと。
そうですね。
はい。
はい。楽しませていただきましたからね。
はい。
はい、では、ここから、ちゃんとした告知。
あ、はい。はい、
では、ちぱみさんどうぞ。
はい。ホラモードでは、お便りを待っております。シーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。また、iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。で、ツイッターアカウントは、アットマーク、ホラボド、HORABODO です。で、ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい。
といったところで、はい、今回の長丁場感は半端ないですが。
半端ないですね。
はい。
一つ気になったんですけど、はい、この長丁場のうち、一体どれほどがお知らせなんだろうっていうぐらいです
よ。そうなんですよ。これはね、今回は仕方ないです。今回は、本当に、本来、他のポッドキャストさん、ボードゲームポッドキャストさんであれば、はいはい、もうこのお知らせのところだけでもう終わってるわけですよ。
はい。
それに対して私たちは、ホラー映画とボードゲーム紹介も入れてるので、
はい、
そりゃこうなるよ。
あ、もしかして、まさかの3部構成ですか、これ。
いや、
すごいですよ。
2部構成ですよ。
はい、これを2部で聞けという。
切るとこがない。切るとこがない。
もう、作業というかもう、申し訳ないですね。もう
どこで切ろうかな。うん、まあそんな感じで、はい、それは後々考えるということで、
はい。
はい。まあここまでお聞きいただけた方々、
はい。
ありがとうございました。
もうお疲れ様でした。
お疲れ様でした。もう耳爆発してるかもしれないですね。はい、バーンなってるかもしれないですよ。
本当にそうですよ。
あと、リスナーの方にはね、お伝えできないんで、まあ、もう残念なんですけど、はい、カオリンさんとチパミさんの顔がもうね、なんかもう真っ青です。
はい。もうちょっと、途中から揺れてますから、ずっと。
そうですね。どうしたんですか？
いや、もう、
ちょっとね、
はい。
ですか、
あの、正直今言うと、今これ収録してるのが水曜日なんですよ。
はあはあ、
週中日って、はい、みんな結構来てますよ。まだまだ ね、
ね、
仕事しなきゃならないっていう、週末までのこの長い期間を考えると、
うんうん、
それは白くもなりますよ。
そうですよ。思って、あの、時刻は12時を回っております。
よし、じゃあここから一緒にシビライゼーションしましょう。
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、私たちはボードゲームを愛し、はい、ホラー映画を愛し、そして、はい、ゲームマーケットを応援しているので、
応援しております。は
い、すいません、いろいろとね、勝手な感想とかね、いろいろ言っちゃいましたけど、
はい、何言ってんだお前らっていう、
ね、
かなりあると思いますよ。
聞き流していただく程度で考えていただければなと思います。はいはい、
アリンコ供がね、
ね、
こう、わちゃわちゃわちゃとね、はい、ちゃんぽんですから、本当に。
そうそうそうそう、そう、仕方ない。
本当に生温かい目で見ていただかないと、はい、このラジオ聞くに耐えないと思います。
はい。はい、
見るというか聞くね。
聞くね、
う
ん、はい。
はい。
っていうところで、
はい、
では、せーの、
チャオチャオ。